同人誌印刷会社猫のしっぽプレゼンツ、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。雪降ったね。
降りましたね。
4年ぶりって
言
ったかな。
そう言ってました、4年ぶりで、しかもなんか30何年ぶりの寒さだみたいな。
48年ぶりの寒波って言ってたかな。
そんなにですか。
大寒波、まあおかげさまで水道管凍りましたね、
はい、うちも凍りました、全然お湯出なくなりました。
あ、それツイッターで見た。
あ、そうなんですよ。
そう、レイナちゃんがね、凍ったとか言って、あ、レイナのとこ凍ったか、そっか、あ、はい、うちもだみたいな感じで、いや雪もね、
はい、
でもなんだろう、雪って降ると嬉しいんだよね。
ちょっとワクワクし
てて、いろいろ大変なのは分かるんだけど、
ね、
だけどちょうどね、もう雪降ると結構天気予報がさ、バッチリ当たったじゃない。
言ってましたからね、
もう前々からこの日は来るよ、月曜日天気予報ではもう雪ですよ、雪降りますよって言ってたから、前の日はね、ちょうどいろいろ出かけてたんですよ、
はい、
で全部そ、もう前の日の日曜日に全部集中して、
はい、
で月曜日なるべく外に出ないように、もう不要不急のあの映画ではっていうことで、それをちゃんと守ってたんで、
はいはい、
まあこうね、たっぷりとこう 雪景色を堪能させていただきましたけど、 でもね、まあ、お勤めの方とかはね、結構 ね、 出るなっつったって仕事だから出ないわけにいかないしね、で雪やんだなと思ったら今度アイスバーになって、
本当に
そこにね、さっきの48年ぶりが来たし、
はい、
大寒波が、
はい、
まあもう2月になったらね、もう暦の上ではもうそろそろ春なんつってますけども、
これからこれから
もう一息くんじゃねえか。
そうですね、
まあね、あの大都会は雪に弱いと言いますが、
はい、
ね、まあ、本数が多いからさ、交通網の量が半端じゃねえから、
ね、
だから北の大地の皆さんからするとさ、なんだよ都会はよって言うけど、それはしょうがねえよ。
そのようにできてないんだ。
ね、皆さん転ばないようにくれぐれも、
そうですね、
ということでやっぱ転ぶと怪我するといけないから、
は
い、ね、だからもうね、今日のゲストの方が、
はい、
もうそういったもう怪我とかね、
はい、
そういうこと命を張ってこられた、私の大好きな先輩が
、はい、
ついに、この番組に来てくれました、ということでご紹介したいと思います。北川勉さんです。
はい、よろしくお願いします。北川勉です。
はい、どうもよろしくお願いします。いいですね、いいですね。
もう雪大嫌い。
あれじゃない方ですね。
冗談じゃないよ。
ワクワクなったらふざけるなって感じですか。
大迷惑してんだから、もう届いたら。
ああそうなんだ。あ、撮影中止とかなりますもんね、よくね。
撮影中止は嬉しい。
あ、そっか、そこはね、正直ね、
はい、
はいはい、何がダメなんですか。
何がダメでした。
いやだって中止にならない仕事だったから行かなきゃいけない。
そっか、
そうなんです。
ああ、まさにじゃあね、そんな雪だから中止ならね、ラッキーだけど、
そ
っか、雪なのに行かなきゃいけない。
そう、一昨日ね、ちょうど高田馬場で仕事があったの。
はいはいはい、はいはいはい、
で二次集合だったから、まあ、朝からほら雪が降り出して、
はいはいはい、
まあ、まだ車で行けないことはないよねっていう感じだった。
そうか、いつも車移動が多いですもんね、北川さんはね、
まあ、割と 99% 車ですね。
あ、
そうなんですね。
そうだ、今日新丸子でね、はい、来られた時にね、はい、電車なんてめったに乗らないんだよって、で、あそこはあの武蔵小杉でね、あの新ゴジラが来たとこなんですよ。
そうそうそう、
いや車乗んねえから土地勘が分かんない、分かんねえわただ遠いことだけは分かったみたいな、
そうなんです。
あ、じゃあそ車で行けるかなと思ってたら、
そう、
うん、
でうちの女房が、
はい、
ほらダメよ絶対雪だから
って、はいはいはい、
前の日から言われてて、
はいはいはい、
いややっぱそうかなと思って電車で行ったんですよ、そしたら仕事が7時に終わって、
はい、
まあ、駅のすぐ近くだったので、出てきたらもう山手線がゆっくり動いてるし、
渋谷は特にね大変なことになってましたもんね。
すごかったですよ。いや高田馬場ですよ。
ああ、ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめん、そうだ、山手線の駅がね、
そう、
なんか品川かなんかがあの入場制限があったとかね。
いや馬場もなってました。
馬場もそうだったんだ。
結構そこいら中で制限かかって、
初めて
生まれて初めてそんな経験したの、普段乗らないから。
ああ、なおのことね、
なおのこと。
そうだそうだ、それは嫌でしたね。じゃあ
嫌でしたよ本当に3時間半かかって帰ったんだから。
いつもならね、そんなかからないも 1時間もかからないのにね。
しかも撮影所なんて5分で着いちゃうから。
ああ、そっかそっか、撮影所だったらねそっかそっか、 うん、3時間
すいませんでしたみたいな、
あ、そうだったですか、うん、いやでもそんなね、だから、うん、でもまあご無事で何よりだったんですけどみたいな、まあ、ご無事でって言ったらさ、もうさっきもちょっと本番始まる前もちょっといろいろなね、
はい、
あの怪我されたお話なんかもちょっと簡単に ね、お伺いしたんですけれども、うん、まあ、まさに本当命がけのねお仕事、もう怪我と隣り合わせのねお仕事を、うんうんうん、もうデビューされて40年以上ですよね、はい、もう、
まあ、41年か、
はい、ね、で今日はその辺のこう41年の歴史もそうなんですが、北川さんのいろんなお話を伺いたいと思いますので、
わ、はい、かりました、
よろしくお願いします。
はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は私北川勉がお邪魔しています。ブルース・リー、チェンジ・ペガサス、ブルーフラッシュ、ブルーマスク、ん、俺ってブルーが多いな。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。
ショッカー小野の48階です。
いらっしゃい。
さあというわけで、はい、今回はですね、ジャパンアクションエンタープライズと、ジャパンアクションエンタープライズなんですよね。
ジャパンアクションクラブいいけど、
いや僕らどうしてもね、ジャパンアクションクラブでジャックってね、
なるほど、
あれ、あのジャパンアクションエンタープライズになった時ってみんな、え、ジャエですか、いや、でもジャエって言わないですよね。JAE っていうか
ね、 うね、いや、なんて言えばいいのか分かんなかった、
ね、うんね、だからやっぱ僕らあのうちうちはね、うん、ああジャックのねっていう、
結局そう、ね、撮影所行ってもジャックさんって言われちゃうから、
そうですよね、はい、ジャックさんお願いしますですもんね、
いま、うん、だにね、
はい、さあ、じゃあそんなジャックさんの方で、北川さんがですね、うん、まあ、どういかにしてそのジャックさんに、
ね、
入られたか
の、
はい、話もちょっとなんですけれども、はいはい、まず、ご出身、お生まれの方はどちらでしょうか、
はい、生まれたのは九州の小畑っていうところですね、
は
い、
小畑、
はい、
はい、何県になりますか、
北九州、
北九州市、
うん、上の方
のあたり、
若戸橋が、
はい、はいはい
はい、根元あたり、
あ微妙あ、九州男児なんですね、じゃあね、
おふくろは鹿児島で、はい、親父が四国の愛媛なんで、
おお、愛媛、はいはい、
多分北九州で二人が知り合って、
ちょうどこうね、中間点でみたいな感じでね、
で自分はもう幼稚園入る前に山口県に、
ほう、
移動してるんで、
はいはい、
その戸端のイメージはないんです、
うん、おお、生まれてる時ってのはね、
ちっちゃい時は写真がこうただあるだけで、
はい、
隣のうちのこの三輪車を勝手に撮って笑顔で乗ってる
僕とか割と子供の頃からそういう
そんな感じだったり
で、大きくなったら結構オートバイにそれがね変わってみたいなね、
人のものは撮ってない
ちゃんとご自分で新車をね変わられた、かっこいいやつ前見せていただいたことありますけれども、じゃあ、いや幼稚園ぐらいには山口に行かれて、
そうだから、はい、まあ、一応プロフィールとか山口県出身になってるから、
はいはいはい、
生まれたのは九州ってのはあんまり知られない事
実、あ、そうですね、はい、だからあれどこだったかなと思ってね、僕も長いお付き合いですけど、ちゃんと聞く機会ってなかなかないですから、はい、今日今ねお伺いしたら、あ、そうかそうか、山口の方だなと思ったんですけど、九州の、戸端というところで、
まあでも山口県で、
はい、うん、いくつぐらいまで、じゃあ山口の方には、
山口県は18歳、あ、高校卒業、
あ、じゃあもうバリバリ山口ですよね、
はい、
うん、というとどうなんですか、場所的にはそう山とか海とか、
そう、目の前海、後ろが山、はい、
とか、ね、
すごい
抜群の、
抜群の環境ですよ
ね、 あれ、ね、ワンピース の、 あの北谷博さんがやっぱ山口県 で、 で、ね、やっぱ海があって山があってなんて話を前にこの番組でね聞いたんですけど、
釣りもできたし、
うん、
で後ろ行った滑り山とかね、
はいはい、
水晶を取ったりとか、
水晶
崖にあるからそう取ったり
とか
そこの山、まあ、上の方に行くから結局降りる時にそう山がこうなだらかっていうか、
はいはいはい、
滑り台ぐらいになってるんで、
あ、いい感じ、天然の滑り台みたいな、
上そこざーっとみんなで滑ってまた上がったりとか、
はいはいはい、うわ楽しそう、
そうそうそう、
大自然の滑り台、ま
あ、行けば釣り、
はい、
後ろ行けば山って
感じ、山で滑り台みたいな、贅沢ですよね、
ちゃんと町はあるんですよ、だから田舎ではないから、はいはいはい、船町市っていう町なんで、
はいはい、
ちょっと自転車で10分ずつ行けば行けるぐらい、
うん、海も山も、うん、
へー、すごいいい環境ですね、
とてもいいと、船町、はいはい、
じゃあもう 子供の頃はそういう海山をもう駆け巡り泳ぎまくりみたいな、
ね、
自然寺っていう感じでしょうか。
うん、ね、もう田んぼの稲を壊し、その上でバク転を覚えたのが5年生の時って、
バク転5年生 で, で
マットじゃなくて田んぼ、
田んぼでほら絶対やっちゃいけないし、あの 家みたいに作ってあるやつ、
はいはいはい、
あの、
ね、
あの引き抜いて崩して山にし て,
山にしてあ、ま、マットみたいな、ま、いわゆるマットみたいな感じにして、
はい
はい、こう衝撃を和らげるような、 そこで5年生でバク転の練習、バク転
をやろうと思ったのがその時初めてで、すぐできた、うん、
へ
お、
まあ、怖くないからね。
あ、そうです、完全にこうね、
何人かで一緒にやって、
はい、
でできてすぐ何を思ったのか、小学校だから小学校の体育館に行って、
はい、
体育館の床でやったの。
おい、マットを引くんじゃなくて、
引くなくてい
きなり床で、
今できて本当に何十分後にでやってできたから、
できたから、
もうこれで俺はできる
お
って認識したのがその時やった
。それでもう
それ以来頭を打ったこと一回もないの、小学校の時からバク転で。
え、今日に至るまで、
まあ今日に至る、仕事でわざとそういうのあるけど、
ああそういうのあり、まあもちろん芝居でそういうの、ね、やられてね、
うん、わざとって一緒にだから覚えた人間がなかなかすぐできないで、砂場でやってても、はいはい、ブシュッとこう、うん、頭
つ
て
潰れちゃいますよね、うん、手曲がっちゃうしね、
普通なかなかできない
し、
そう
そう、うん、たまたまだけどできちゃう、
やっぱ天性のそういうなんか運動神経とかそういうの、
運動神経はもう、はい、もう下松のその下松で有名な悪ガキだったから、う
ん、おっと
運動神経もいいし、
はいはいはいはい、え、喧嘩も強いみたいな感じですか。
喧嘩もよくしてました、ね、
あらまあ、
なるほどね、やんちゃさんだったんですね、うん、はい、じゃあ やんちゃなこう北川少年は、うん、テレビ番組とかそういうのは当時はどうだったんですか。もうやってました、いろんなヒーローものとか、
ね、だから知ってたのが、うん、バロモワンか、
お、はいはいはい、
ウルトラマンバロモワンですね、
うん、はいはい、
まだもっと小さい、まあ、だから変身ものって言ったらバロモワンが最初のかな、
うん、
ライダーより、
うん、ライダーの方が先ですね、
先、
はい、
あ、じゃあライダーも見てんだね、
うん、仮面ライダーがあってバロモワンがあってみたいな感じで、あの時系列でいくとね、
時系列、はい、ウルトラマンはもっと、
ウルトラマンもっと前ですね、ライダーより5年前ですか、昭和41年ですからね、はい、
そのライダーのお面、ね、自分で作ってたもん、針金を
こう、
こうして
マスクの形にね、あの骨組みにして、
そうで、あのなんつうの、
ええ、
木工用ボンドで紙を貼り付けていって、
はいはい、
で色塗って、
うん、ペタペタと貼って、
粘土に木工用ボンド塗って、うん
はい、
目もピピッと剥がして赤く塗って、
あ、はいはいはいはいはい、
でここはあのアルミ箔、
ギザギザのね、はい、クラッシャー部分ですね、
そう、よく子供たちがうちの窓からこう置いてあるのを見て、うん、仮面ライダーがいるってよく言って
たもん、うん、すごい、
まあ同じぐらいのあれだ
けど、だから、え、手先もじゃ器用なんですね、
う
ん、
そう、その頃からね、
はい、だからスポーツ万能で手先器用で、うんうん、問題は勉強か、
そうそうそう小学校の時の美術の絵に、はい、教科書に俺の絵載ってんだもん、
すごい、
お母さんの小学校4年の時に描いたお母さんの絵が、
はい、
なんかで入選して、
はいはい、
そのまま美術の本になって、で新聞の取材とか来たもん、
すごい、
その美術の才能もあり、うん、運動神経もあり、
そう
そ
う、でき
ないそこだけ
できちゃうし、
あと勉強はダメだから、うん親がいい得意なのがあればいいという、
あ、いやいやいや、さすが北川家はもうこれで OK と、う
ん、あとは 1,2 でも構わない、うん、あと美術と体育だけ5であれば
いい、5であればいい
って、いいの伸ばそうみたいな、
いや伸びましたよ、だってそのまま、うん、そのままプロフェッショナルですからね、
かなり偏ってますね、
いやいやいやいや、やっぱりこうね、一芸に秀でるっていうのはやっぱすごいことだから、うんうん、でもそうやって教科書に載るって身内にいる周辺に、2代も初めて聞いた
の、友達すらいないです、ね、知り合いもいない
です、ね、周辺でもさ、だから一応コンテスト受かったよぐらいはあるけど、うん、教科書まで載るってやっぱ相当な、
ね、
うん、
すごいよね、
すごい、はい、すごいです
よ、大した絵じゃなかったよ、
いやいやいやいやいや、
ね、なんでだろうって思うよね、
お母さんとの絵はあったんじゃないですか、ね、
ね、なんでか分かんない、
で、まあ、じゃあそういう、まあ、やんちゃな反面そういうこうなとこやっぱ絵を描いた繊細な、
うん、そう、絵は上手かった、まあ、うちの親父がうまかったっていうのもあるのかもしれないけど、
うん、あ、まあ、じゃあいい DNA をね、
うん、
もらって、
確かに、
はい、
だから漫画もよく描いてて、はい、投稿して本に載ってたもん、
あ、そういうこともしてたんだ、はい、
漫画家にもなりたかった、
うん、
はいはいはい、いやそんだけ美術ね点数よければ結構ねちょっとそういう絵もねいいなら
漫画もどういうストーリーの漫画描いてたんですか。
あの、ね、ブラックキットマンっていうの中学校の時2人で描いてたよ、もうノート2冊
すごい。
でもスーパーヒーロー好きなんだよその時ウルトラマン系の。
そっかそっか、もうね
すでに大きくなれる小さい、
うんうん
タイプと大きくなるタイプのやつのヒーローで、
はいはいはい、
だウルトラマンの巨大と、だからサンダーマスクとかいたでしょ、
うん、あサンダーマスク二段変身の
あんな感じの、
はい、あなるほどね、
宇宙どっかの、うん、王子様が襲われて地球に逃げてきたっていうところから始まって、う
んはいはいはい、
悪者と戦うような、
あだそういうなんか北川さん原作でなんかそういうヒーローものとかってね、
そういやうちにあるよ、ね、ノート、
まああそうなんですか。
ちょっとそれをこうねもう一回リメイクして出しちゃうみたいな、
ね、それこそ、ね、お仕事いっぱいしてるのは東映さんとかにプロデューサーとかに、ね、どうすかこれっつってね原作北川勤でみたいなね、なんか新しいヒーロー
も、ね、いやまあ無理でしょうね。
まあ、あじゃあまずバンダイさんの方に話を持ってってよ実現したいだけして、
でもちょっと読んでみたいというか見てみたいです、
ね、恥ずかしい。
あそうでじゃあ例えばその小学校とかはじゃあそうやって、まあ、お勉強以外のところでいろいろご活躍を
そうです、ね
されて、うん、でまあじゃあそういうことテレビのヒーローものなんかもちょっとこう、まあ、ウルトラマンとかそういうのは見たり、
中学校の時は本当高橋健太郎とか言いながら、うん、もう一人の相棒とこうやってクロスして、うん、
バルムクロスして
で俺だけが変身して校庭をバク転で横切ってたもん。
うわ
一人で
本格的だ。変身後ができるってかっこいいですね。
すごいなねえ、
うん、ごっこじゃないね、
まあ後に本物のバロムワンだった新堀和夫さんとずっと ねご一緒にお仕事をされるようになるわけですけれど、あそんな話もちょっとね後でお伺いしていきたいなと思いますけれど、じゃあ小学校からその、まあ、中学に上がりますよね。だから中学とちょっとクラブ活動とかそういうのをやったりとか。
いやまあ体操が好きだから、
はい、
体操部がなくてでも昔あったらしいんですよ。
あ、はいはいはい、
だから先生に作ってくれっていつも言ってた、
うん、あはい直談判して
うちの担任が体育の先生だったんで、
はいはいはいはい、
で校長にも自我談判しに行って、ダメだったんです結局。
あ、はい、
でまあ一応陸上部に入って、
うん、
あの脚力をつけるときは、うん、高校になったら体操やりたかったから、
はいはい、
できないんであれば、で陸上部 あの幅跳びに入ったんです。
お
でも結局砂場で、
はい、
幅跳びをしないで宙返りとか鉄棒があるか鉄棒で宙返りとかそういうことばっかりやったら、お前何のため入ったんだって言われてクビになっちゃった
部活クビになるって珍しいですね。あの自分から辞めさせてくれってなるけどクビになるお前何やった
出てけって。いや先輩まで巻き込んで宙返りとかしてた
から。いやでも中学ぐらいってそんな宙返りとかできたらやっぱかっこいいし、ね、憧れるから俺ちょっと教えろよみたいなことですね先輩も。じゃあ
砂場に向かって走ってて毎中はもう小学校2年からやってたから、
すでに、
うん、まあただ走ってとかって
くるっと回ってね、
回るでしょ。
はいはいはいはい。
そのでも後々、その幅跳びも前方宙返り跳びっつうのがちゃんと開発されてるから、
あ
ながち間違いでもない
よ。そうですよね。
幅跳びの一つとして、
じゃあ開発者としてね、その宙返りのこの名前北川って名前がついてもおかしくなかったようがようならね。
ようがようなら
ね。あそうなの。そうなんですか。
そうなんです。
でもじゃあやっぱもともとそういうやっぱ体を動かすっていうか、うん、そういうのがまあ根底にね、まあ、好きだったのもあるし、うん、身体能力がやっぱすごかったっていうのもあるし、ね、それはだから体操部なかったのがもったいなかったですね。じゃあ ね逆に
それでその後ハンドボールに入って、
はい、
まあ、ポイントゲッターみたいになりますよね、
うん、はい、なるなるなる。
バク転シュートとかもやったりして、
そんなハンドボール割と地味なスポーツだなと思ったんですけど、そんな
地味じゃないよ。
そうなんだ、
バク転して、まあ、飛んでこうやって投げるんだ
けど結構激しい。
いやいやいや、もうね
入ってってこう倒れ込むシュートとかあるわけですよ、
はい
はい、まあ、そういうのでバク転するのに手をは、うん、もうボール投げてつくのは構わない。
はいはいはいはい、なるほどね。いや、じゃあもう学校でも女の子がキャーキャーキャーでしょ。
いやいや全然
そんなみたいな。
目立ってたんじゃないですか。
目立つな、目立つな。
いや目立つはそんな普通どう考えても鉄棒から宙返りをしてるわさ、ハンドボールでバク転
を。まあ確かに変わった子ではあったと思うんだけど、
はい、
でも先生がすごいきつくて、うん、その当時ほら、はい、暑くても水飲めないとか、
う
ん、あの通
り。そうですね。そうだそうだ。
すごい辛かったの。復習してやろうと思って、 最後の大会の前にやめてやった。
ポイントゲッターいない。
ポイントゲッターいない。やられたみたいな。
なんてひどいやつだったやつ。
まあそれはでもやっぱり積年のね、
まあ、ありますから、ね、それはもうそんな復讐のことの嫌がらせをしたわけじゃなくて、ただやめただけでした、
うん、あららららら、うん、で例えばそのじゃそういう中でアクションに目覚めるのはもっと後なんですか。じゃあ
そうなんです。で、ね、それにはまあ体操をやらないといけない、
うん、まあそうかそうか、まずね、
まあ、さっきの話に戻るんだけど、はい、体操部を作るには、うん、っていう話をしているうちに、はい、じゃあ北が3年生最後 の運動会だから、うん、10人人を集めて体操やれって校長に言われたの、
はい、校長から直に。
で、ほら組体操をトラックでこうみんながこう、
はいはいはい、
こういろいろやってる中で真ん中にマットを引いてくれて、うん、
はいはい、
で紹介されて10人でこう何でもいいから技をやらせてく
れた、バク転とか好きなものやってくれよと、はい、
でついにその練習のために体育館も使えるようになって、そのまあ前うん、はすごいいい環境ができた。
はいはいはいはい。いや、やっぱそれは学校を突き動かしたんですよ、北川さんの熱意とその身体能力が。
そう、
ね、そこまでやるなら、
うん、うちの親父がやっぱり、はい、まあ硬いっていうか、その、
うん、
その体操部がある高校っていうのは、はい、私立で高いわけですよ。
ああ、そっかそっか、
はい、でその近辺ではちょっと扶養が多く、
うん、
特待生ばっかり集めるような
高校だったので、あ、そっかそっかそっか、
なかなかそこには生かしてもらえなかった、
うん、
でも運動会のそれを見て、
うん、
そんなやりたいんだったらじゃあ行ってもいいよってその了解を得たのがその運動会だった
で、あ、運動会でね、まさに花形だったんですよその時ね。
ですね、
そう、僕も中学の時に運動会で最後に 部活対抗リレーみたいなのがあって、うん、で運動部のみんながなんかバトンでねやるんですけど、で一応各その競技のにちなんだものを持って、だ剣道部だったら竹刀持って走ると か、うんね、なんかバスケット部のやつだったらこうバスケのドリブルしながら走る、まあ、早いとか関係なくね、
そうなんですね、
そう、だって嫌がおでも陸上部がもうダントツぶっちぎりの1位なわけです、うん、だって陸上部ただバトン2本持ってるだけだからバトン2本持ってこうゴールした時なんかあのあられちゃんのキーンみたいな感じで両手広げて、うん、もう楽勝で、うん、もう他の追随を全然思われすることなく、うん、もうぶっちぎりの優勝 でその後はもうどこのクラブが面白くこう走ってるかっていうのを見る、うん、そうするともう剣道部がいたりね、サッカー部がいたりみたいな中 で一番しんがりがね体操部だったんですよ。
あ、本当に。
だからトラックをこう走りながらあの頃合い見計らってバク転ポンポンってやったり、うん、そうするとそのたんびに周りの女子がキャーみたいな、うん、かっこいいみたいなのを見ながら、で最後だから連続バク転でゴールする、それでパンパンってやって今体操部がゴールしましたみたいな、そしたらなんか周りの女の子が色めき立っちゃって、あの子かっこいいみたいになって、で僕らも見てて、で当時あのジャニーズで、ホーリーブスというね、まあ、グループがいたんですよ。でその一人があのエギトシオさんっていうマグマ大使のね、マグマ大使って呼ぶ守君に後になる、の後にね、の前だね、
前
だね、そう、後にその、ホーリーブスに入る、でその時に、北浩二さんっていうね、こうちゃんっていう、この人はあのバク転が得意で体操が得意 でドラマとかでもよく連続バク転とかをやってて、それですごいやっぱ人気があったの。僕らはそのバク転というのを意識したのはその北浩二さんを見てこうああいうのかっこいいなと思って、でその運動会の時の体操部がやってるのを見て、あ、すげえかっこいいな。で俺体操部っていうのがやっぱなかったんですけど、中学2年の時に転任してきた先生が英語の先生だったんですけど、ですごいこうよく遊びに行ったりなんかして可愛がってもらってたんですね。だからその先生がこの学校体操部ないんやな、じゃあわしが作るわとか言って、すごい体操の選手だった先生 でだからなんかすごいあの見た目全然そんな感じじゃないんだけど、もう割と体操ボンボンやる、ただの体操部っていう響きが全然ピンとこなくて、体操部ってないラジオ体操をやるクラブなのかなぐらいバカだよね。だからそんだけ仲のいい先生がやってたんだら、うん、体操部入れば結構その時に教えてもらえたろうに、うんうんうん、体操部って知らないだけで、だ無知ってのはダメですね。だそこでこうせっかくのチャンス最初にね、あなた逃しちゃったけど、うん、でも逆に学校を動かしちゃう北川さん、
うん
うん
ね、で見事にそこ でとうとうお父さんまで動かして、
ね、
でそれで進路決まって、
進路決まって、
あでじゃあ高校に入って、
で高校に入って体操部に入って1日で辞めようと思いました、
ね、
あれせっかく入った
のにそこまでして、ちょっと待って、
あまりの辛さに
やっぱしんどいんだ。
違ったんです、
ね、当時の
時は。それはただ好きでやってる人間とね、
そっか競技でね、
機械体操って6種目だから、床アンバリング跳馬平行棒鉄棒、
あそっか全部、ね、
自分がやってたのはあの、うん、床だけだから、
結局あそうですね、あそっかそっかそっか、あんまり、まあ、後にねあのアクションものでもあんまり鉄棒って生かされないですからね、うん、そうそうね、あんばは特に生かされないと
思うんですよね。
鉄棒はたまにあの仮面ライダー X 入ればねあの大車輪しなきゃいけないとかあるけど、そっか全部やんなきゃいけないから、
そう大変でした、ね、もう一日でもうズタボロ、手は全部皮む
け、手の皮むけちゃいますよ、豆潰して
手上がらないぐらい、
あ筋肉パンパンで、あ
素人だから、
あそかその好きでね、まあ、なんとなく鍛えてるって、でも
やっぱり、ね、特待生ばっかり結局呼んでる
から、あそっかそっかそっか、
やっぱ素人ついていけない状況ですよね、
まあ、
体操のエリートたちがこうガッと周辺から集まるところに全くねその無手活流できちゃったから、
でまあ何十人も一緒に初日は入ったんだけど、
はいはいはい、
次の日に残ったのがまあ6人ぐらいかな、
そんな
もう1週間もしないうちに2人ぐらいになって、
はい、
まあ、最終的に2人一生懸命頑張ったかな、
はい、そのうち1人は北川さん、
そうそうそう、
辞めずに、
うん、
しんどいと思いながらも、あでもやっぱそういった頑張りがね、やっぱこうプロになっていく、
いやまあ辞めるわけいかなかったから、
ね、あそっかそっか、まあまあね、
それだけね、
それでお父さん辞めたいんだけどったら、お前ふざけろなそれはあるわ、
毎日泣きそうだったもん
そっか、
朝練があるでしょ、
はいはいはい、
でもまあ朝の授業の2つ目ぐらいでちょっと短い休みあるでしょ、
はいはい、
あの時も弁当食っちゃうわけですよ、
あ早めにしちゃいますね、
昼飯の時にはまたうどん屋さんかなんか行って食べて、でその後はゆっくり寝るわけです
よ、はいはい寝る午後の授業
は
ね、
練習が始まる頃にはもう嫌だなと思いながら体育館に足を引きずっていく
わけです、
う
ん、
そんな毎日、
あもうじゃあもうクラブ活動もうびっしりっていう感じで、
クラブしかやってないですよね、授業もまあ
まあね
ほとんど受けまあいるけど
いるけど、まあね、
疲れちゃったり
あの睡眠タイム ね、そこはしょうがないと思いますけど、え例えば家帰ってなんだろう、ゆっくりテレビを見るとか、
いや覚えないですね、帰ったらすぐになんせミキサーで、
うん、
バナナと卵と牛乳かなんか入れたやつを、はいはい、まあ、お母ちゃんがガーッと作ってく
る、まあ、ミルクセーキみたいなやつをね
一気に飲んで、
スタミナドリンクだ、
うん、それから多分風呂入ってご飯食べて、
はい、
まあ、寝てたぐらいじゃないですか、
ね、ああなるほど、じゃあ、まあ、体操とともにじゃあ高校3年間は、
うん、まあなんせ、
うん、
半年ぐらいで新人戦がほら始まるでしょ、
そうかそうか、はい、
その時に初めてお風呂場で鏡見て自分の体が変わってることを知って驚いた、
う
ん
う
ん、
お
こんな体
の肉体がカッパイがポンと出て、
そうそう、そんなそれも気がつかなかった
ずあそんなかあの鏡を見るほど余裕もない、
で、あれあれこんな体になってるって
もうなんかあライズアップみたいな、 今ならば、
う
ん、知らぬうちに、
そうそう、まあもうあん馬でもただこう足を振ってるだけとか、うん、平行棒でもただこうやって振ってるだけ、
うん、
鉄棒を
振ってるだけ、振り回したりってのはまだまだね、
そんなだけをやってるうちにだんだん体ができてきたんですよね、うん、
あやっぱ基礎とね体力がまだよりそこにね、
う
ん、
そう、でまあ、新人戦の自由演技とかも作んないといけないから、
はい、
だんだんそれに対応する体になってきてたっていうことですね、
じゃあもう本当体操三昧だった
ん
ですよね、まさに
のみ
のみでね、オリオンリーです、
努力もたくさん
オンリー体操ですね、いやでもまあそれが後にこう開花していくんですけど、そのジャックに入ろうというか、なんかその そもそも芸能界に入ろうと思ったわけですか、例えばどういうきっかけで、
とにかくまあいろんなところで言ってるけど、ウルトラマンになりたかったから、
はい、
まだ変身ものとかね、うん、そういう、
あやっぱり子供の時見てた、さっきの、まあ、バルゴマンじゃないですけど、そういうウルトラマンが好きだった、
ただ、はい、体操でオリンピックにも行くって言ってたんですよ、ちっちゃい時から、
おーおーおーお
ー、もう有名だったの、
はいはいはい、
北川のところのストームはオリンピック出るんだってのとか、
もうそのね
山口だけだから
、はいはいはい、高校までそれ専門のとこ行ったから間違いねえ、あれや、
うん、で結局はね中学校の先生がその中学校の時に、
はい、うん、
北が体操やってても金にならんぞって言われて、
ああ、ああ、そうかそうか、
プロがないから、野球とか他のあるけど、や体操やっててもお金にはならないって言われて、それは多分頭の中に残ってた。
そうか、だって内村航平選手がそれこそ初めてプロっていうかね、あのスポンサーあれしたっていうぐらいですもん。だからつい最近だから、
そうですよね、
もうだからそれこそ40年も前の話になるんですもんね。
結構インターハイとかで東京に来てたけど、
はい、
あの日体の先輩具志堅さんかな、
はあ、
ちょうど2つ上ぐらいで、
はいはい、
あの練習に参加させてもらった時に、行ってましたよね、
はあ、
オリンピック自腹で出ないといけないし大変なんだっていう、
はいはいはい、そうか、だからもう大手企業のスポンサーとかそういうわけにない、ないわけだ、まだね、まあ、世の理解もないですしね、まだね、
全ての費用を自費で行く状態、まあ、
うん、どういう詳しいことはわからないんですけど、結構悲惨なこう状況
であった
っていうような感じのことは、
そっかそっか、で、じゃあプロなんかこのままなっても食えないぞと、まあ、そういう話になって、
まあ、そういう話はあったんだけど、うんうん、まあ、とにかく体操やってたし、
うん、
3年間やってキャプテンにもなって、
はい、
インターハイ国体も行って、
はい、
大学も6つぐらいお呼びがかかってたので、体操をやるあれはできてたんだけど、
うんうん、
たまたまあのやっぱりうちの体操部の顧問が千葉さんと同期だったの、体操部の
日体大の出ました千葉真一さんが、
う
ん、あの日体大ですもんね、そこでオリンピック目指したんですもんね、
なんかで俺がスタントマンっていうことを言った時に、
うん、
こう紙を持ってきてくれて、こういっぱいクラブは書いてあったの、
はい、
どれがいいとか、
はい、
で自分はあのその当時の本、冒険王とかそういうやつに、
はいはいはい、
あのバロム1の石をつけてお面がここにあって、
あの脇に
抱えて座ってる人の写真を見てた、
はい、お
それはまあ先輩ですよね、
はいはいはい、
でそこにジャパンアクションクラブって書いてあったから、それしか知らないわけ、
あ、
その本を見たがために、
う
ん、
そう、
らら
スタントマンになるにはジャパンアクションクラブ入ればいい、
もし少年マガジン の, あの関東グラビアで大野県友会の中村文也さんが仮面ライダー1号の格好して面取ってタバコ吸ってる写真を見たら県友会にいたかもしれない、
なるほど、
多分載ってたかもしれない
です、ね、他にもねあったかもしれない、
一番良かったのは例えば、
うんうん、
あの東方の東方分かんないけどウルトラマンをやってた人、はい、まあ、ビンさんですよ
ね、はい、ビンさんですよね、
まあ、自分が見た時には誰何をやったかちょっと覚えてないですけど、
うんうんうん、
そういう写真があれば、
はい、
多分俺は東方系のそういうとこに行ってたはずです、はい、
ね、そしたら漏れなくウルトラマンですよね、
そう、ウルトラマンになりたかった、
ね、ウルトラマン一番好きなんですもんね、
そうなんです
で何の因果が で一番ウルトラマンと遠いとこ行っちゃって
そんなことは知らないから、
ね、
分かんないですもんね、
オークションだっつってもそうですよね、
うんうん、
だって言ってみればウルトラマン以外全部やってるって言ってもね、だって戦隊ものをいっぱいやってらっしゃるし、
ね、
だってゴジラやってるし、
そうそうそうそう、
だってやっぱ仮面ライダーだって出てるじゃないですか、
ね、
ウルトラマンだけやってな い,
てない、
そうか、
何の因果なんだろう、
触ったこともない一回ニアピンツがなんつうの、ニアミスしたことある、
あ、そうなんですか、
なんかそういう番組でなんか出てくるから、でも俺チビだからできなかったんですけど、
は
い、芝が確か来てたの横で、
あ、
悔しかったもん、すごい
あ
テレビ局でこう出てくるんでバク転とかするっていう、
はいはいはいはい、
仕事だったんです
、仕事で
兵隊で、すごい悔しかったの覚えてる、
あ、ウルトラマン、
いやでも今後でなんかこう ねそう、いろ今いろんな垣根が外れたりとかしてるから、
ね、
こうなりしたらいいですけどね
いやでもやっぱりこうウルトラマン出たいとか北川さんのウルトラマン出たいって言ったら、うん、あの関係者の方ぜひですね、
そうですよ
また今
ウルトラマン、いやいやゴジラやってからは、うん、もうそのいくらでも出してあげるよっていう話はありましたよ、
そっかそっか、もう本家本元ゴジラですからね、
監督が、はい、あのやってる時にいや出たいんだと出してあるよって言われたけど、
はい、
もう年だからできない、
いやでも隊員かなんかとかなんか
あのこう
通信員とか、
ウルトラマンになりたかった、
あ、そうか、ウルトラマン出るじゃない、ウルトラマンになりたい、
ウルトラマンになりた
い、そうか、
最近いろんなウルトラマンがいますから、あのお父さんからおじいちゃんからいっぱいいますから、
そうそう、
伝説のウルトラマン、
結構狙ってのウルトラマンエースなんだよね、
あ、
小さかったし、
そうそう、割とね、
絶対俺の方がうまいとか、
ああ、ウルトラマンのトランポリンはね、そうそうそうそうそう、あの時代はだからやっぱりウルトラの方はやっぱり東宝のね、もともと古谷敏さんとかもそうだと思いますけど、まあ東宝のね、まあ俳優さんで、 身長高くて足長くて、ちょっとってつぶらやじさんがね、あの もっと言えば元祖我々の大先輩の、まあ、中島春夫さんとかね、一番体力のあるので、おい春夫お前主役の顔出ねえけど主役 やんねえかっつってね、なんて話で中島春夫さんにねゴジラやってもらったなんて、まあね、ご本なんかにも書いてありましたけど、そっかウルトラマン、あ、やっぱ子供の時ウルトラマンを見てて、
そうです
ね、でウルトラマンやりたいと、
やりたい
で見たら、まあ、たまたまバロンマンがいたと、
バロンマン、まあ、好きだったから、
ね、
まあ、それは全て好きだったから、
あ、結構特撮とかそういえばじゃあ好きで、もちろん、
ま
あ、
そればっかですね、まあ親父が多分気使って、よく映画の東宝怪獣祭りとか、ああいうのばっかり連れてってくれてたんで、もう全然もう特撮系ばっかりですね、自分が見てたの小さい時から。
そっかそっか、でもまあちょっと高校でクラブオンリーになっちゃったからあれだけど、そうそう、でもまあその、うん、あ、そういえば好きだなっていう気持ちはこう、うん、まあ、残ってて、
体操やってる時はもうね、ずっと それしかなかったけど、うん、だんだん終わりになってきて、
うん、まあ、その進路のこともねありますよね、いよいよどうなるかと、う
ん、体操をやってオリンピックを目指すよりもやっぱり、
うんうん、
スタントマンになってお金を稼いだ方が、はい、早く稼いだ方が、
うん、
親にも迷惑かかんなくていいんじゃないかとか、そうい
う親孝行な、
いや、まあ、ね、特待だから金はかかんないわけですけど、
あ、そうか、学校もね、大学もそうですよね、
昔から自分の思ってたのが、はい、大学に行って4年間ですか、
うん、
いるんだったら早く仕事に出て仕事を4年間覚えた方がいいってずっと考えてたから、
はい、
大学なんか行くんだったら早く、うん、やりたいことを始めた方がいいなって思いました
、はい、なるほど、でそのじゃたまたまそのジャックさんのその本を見て、
そうですで、
はい、
ジャックジャパンアクションクラブこれがいいって言ったらすぐ電話してくれて、
うん、あ、そう、千葉さんとねお友達だから、あら、
で先生いいよっていう話になって、本来まあ試験があるんでしょうけど、
ですよね、
直接事務所に行って、
はい、
そんなにね、
うん、
昔はそんなに固い感じでは
まだそのいわゆるこう、ね、こう真田広之さんたちのあのブームが来る前ですもんね、うん、いわゆる、うん、もういきなりジャックさんに入るよ入りたいってやつが何千人の応募者があったっていうのはね、もうそれはもう数年後ですもん、僕らのちょっと後ぐらいですもんね、うん、あ、そうか、じゃあ入りたいなら、
まあ、行ったところで、
ね、
お前誰だよって顔されたわけですよ、
おーおー、
千葉さんに話してるだけだから、
はいはいはいはい、
なるほど、
はい、事務所に行って、はい、ここで
山口から来ましたと、
はい、って言った、あ、よかった、じゃあ、うん、何日から夜練習大久保であるから、
あ、体育館で
来なさいって言われて分かりましたって、
うん、
でそこからこう参加するようになって、
はい、
体育館行ってもお前誰だっていう顔されて、先輩に怖い顔で睨まれて、こんばんはこんばんはとか言いながら
こんばんは、はい、
だんだん混ざっていったっちゅうわけ
です。でもまだジャック時代もできてそんなにまだ 10年も経ってないですもんね。
自分がロッキーなんで、
あ、はいはいはい、まあ、
ロッキーと言われてもそれが1年に1回っていう計算なのかもちょっと分かんないですけどね、うん、春田さんが2つ上なんで年齢的に、
はいはい、
そんなには経ってないですね、きっと。
うん、だからもうそういう意味ではもう早々期の頃でね、
うん、
だからそこでじゃあ、まあ、当然その体育館行ってジャックの練習に参加されるわけです、はい、どうですか、よくこう厳しいっていうジャックの稽古は。
いやそれはアクションとかお芝居は厳しいですよね、
うん、
体操は水曜日と、まあ、月火水木金土ってこんだけ練習毎晩あったんで、
はい、
昔は、
はいはい、
水曜日と土曜日が体操とスタントの日、
スタント
他の日はアクション、
あ、はいはい、立ち回りとかね、
だから体操をやる、はい、マットをやる時だけもう大張り切り、
あ、もう生き生きしてる、
これは知ってますよみたいな、
お経も別にきつく、全然きつくはない、
大丈夫だと、
何やっても
ただもうあの高校のもうやめたいと思った体操部のあれを思えばもう乗り越えられちゃうよみたいな、
10メーターロープ買って買って、
ロープ手で上がってって登ってって
はただ上がってって上の手すりを持って下に飛ぶよって言われたら、はい、できないとかね、
あ、なるほど
そうかそうかそうか、スタントはね、
ですよね、
あれは結構度胸一発なところも、
やっぱり ね、最初は3メーターぐらいの、
はい、
だから 1,2,3 回あって、
うん、
2階3階がフロアで、
はいはいはい、体育館のね、
4階が走る
体育館の周辺をね、
外周がこうあって、
そこをランニングしてますよね。
そこの手すりから床に飛び降りの練習をしてた、はい、だからまあ3メートルあるかどうかぐらいしかない手すりの上から。でもそこにこう自分の番来たら、こそっと後ろに回ってまたこういう風にやってた、
別のこと
怖いから
逃げてた。
どうになって田舎帰れとか人から言われて、あ、分かりましたとか、そんな感じ。
田舎帰れってそんな、ね、だって人生の中にないですからね、その飛び降りるっていう ね、
そうですね、
子供がね、なんかどう石段から降りると違うから。
いや、まあ、飛び降りたりはしてましたよ、やっぱり屋根からね、ちっちゃい時から。
ほら、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、
小さいってやっぱり好きで、好きだから、
あの一番やっちゃいけないね、あの、うん、仮面ライダーごっこは危険だよみたいなね、
スーパーマンごっこ、
ね、スーパーマンはね、絶対良い子は真似しちゃダメだよっていう、
だからジャック入るような人はそれを真似してた人たちで、怪我しなかった人たち、
良い子じゃない人たちね。
それをやっぱり体育館でマットがなくて飛べとか言われてやっぱ怖いでしょ。
いやそれはそれ、それ死んじゃうよ、それ、足折るし絶対ね、
まあ、そういう感じ。
もうちゃんとマットもあるし、でちゃんと落ちてこいと、
うん、
だけど、いや最初の頃はマット、体操マットしか引いてくれなかったから。
ああ、いやそっか、あ、ペラペラペラのやつですか、
うん、エバーマットじゃないから、
エバーマットじゃなくて、
はい、
あ、そっかそっか、
怖いでしょやっぱり。
いや、そうですね、痛いでしょ、大体
痛いんだったら痛くないように降りろって言われるだけで。
いやいや、それ、その技術を教えてよその技術を教えてよ
みたいな
あ、でもやっぱりみんなその小学校と中学校の時に結構普通じゃありえないのところがやっぱ飛び降りちゃったりするんです ね、 ね、そのジャックのね、あの北川さんの後輩の竹内康弘君という、はい、今現役で、ね、もバリバリ戦隊もやってますけど、彼なんかも中学校でこうなんか校舎の3階からなんかこうカーテン伝いかなんかでなんか飛び降りてったとかね。やっぱり彼らは宇宙刑事ギャバンにはやっぱ憧れてたから、大場健二さんに憧れてなんか結構ビルの3階からだって、そんなことやる中学生いるかよ。
いない、
でだからそういう人はみんなジャックに来る、
ね、
でそのパイオニア校に北川さんがいたわけですね、
まあ、その一人ってか、
ね、いたわけですよ、ね、で、まあ、稽古をいろいろしてました。そうすると、だんだんこう、まあ、周りの先輩方にも、ね、お、また来たかということで、まあ、そうね、覚えも良くなりますよね、まあ、
でもやっぱりこう殴っていくのも、いやってこう、ほら声も出ないよ。
え、北川さんにもそんな時があるんですか。
いやいや、もう全然声恥ずかしくて出せなかった。
結構ジャックさんのこう立ち回りの時なんかってこう自分たちで擬音言うのを言う人多いですね。うん、カースポーンパポンバツンバツンとかね。
結構、まあそうは言わないですけど、
も
う、
え、
だ最初に言えたのがね。いや、それ
新森さんもそうだけど、
盾になるとそうなってくる。
ああ、そうですね。新森さんがよくここバツッと組んだよこれ、ダツバツバンパチンパチンだよみたいなね。でも新森さんやってたけど芸人の時
まあ、俺たちが最初に言い出すのは、
はいはい、
死ねとか、
はいはい、
この野郎とかが最初に言え、言いやすい、
うんうん、
飛びかかる時のセリフ
が、そうそうそう、やろうとかね、
うん、そのぐらい、だから今はまあとかこう、うん、勢いで言うけどそんなことはやっぱできないですよね、はい、だからまあ若い子とか、
はい、
町はのショーに例えばたまに行ったりとか、今の養成所で教えたりしてても、
はい、
やーとかいう子を見ると、分かるわけですよ、気持ちが。
なるほどね、うん、
頑張れよって、
ね、やーっていうのは手を出しに行くと同時に言うんじゃない、やーって言ってから手出すんだよみたいなね。
そうそう、
出ないとあの当たっちゃうからとかね、後ろから来るとか、
まあそれが暗黙のルール、
ね、そういうのを、
私だったら多分、はい、やってって言われたら
やーって同時に手出すでしょ、
やります、
絶対やーって言ってから一拍置いてやーポンって出すみたいな、ね、でそうするとちゃんと息が合うみたいな、いうのを、
そうなんですね、
僕らはほらそういうね、あのジャックさんのみたいなそういうこうちゃんとした養成所とかじゃなくて、いわゆるこうヒーローショーなんかだと全くのズブズブのド素人さんで今日初めて来ましたみたいなのを、現場でいきなりそれをちゃんとしてるように見えるようにね、見えるようにしなきゃいけないから、あのね、とりあえずね、いやーって言ってからかかってみたいなね、そんなところからやんないと。
俺なんか手引っ張って出たことあるよ、気をつけろよとか言う
介護じゃないんだ
よ、なんだから。いや、だってかぶったことない
と思う。慣れない人みたいな、あの狭い視界の中でね。
今日初めてだっていう子なんかしょっちゅういたから。
ね、 そうだから町場でやると結構ね
懐かしい思い出ですよね、
事務所の若い男の子とかそういうのよくやってました、
でしょ、
いきなり行くっていう、
みんなもうとにかく頭数で呼ばれちゃったりとかするのあるから、
やっぱりそういうの好きなので、行くって募集がかかった時は嬉しくなって行くけれども大変だったっつって、
見ると聞くとね、やるとじゃあ、やるとじゃあ大違いだからそれもね、まあ、でもそうやって、まあ、じゃあ北川さんご本人がまあそうやってまだその新人時代にまあ稽古していくと当然ここで仕事がこう入ってきますよね。
まあ1年ぐらいはないです、毎日1年
間
ずっと夜毎日やってたから
稽古だけで、
で先輩にあの自分はある日思ったアピールしないと仕事もらえないんだなと、
はいはいはい、
でそれで声を出すようになったりとか、こうまあ大体主役がいて絡み何人って言われたけど、前で車になって囲んでるけど、
はいはいはい、
そこですぐ行って手をつけてもらうぐらいじゃないと、
はい、あ僕いますみたいな、はいって行かないとね、
って行かない
と後ろでこうね、
そう見てるだけだったらずっと見てるだけ
になっちゃう、覚えないしね、あの立て師の方もね、別に呼ばないし、自分からあこう誰でもいいんだけどさ、ね、現場でもそうだけど撮影現場でこう誰でもいいんだけど、はい、あじゃあ来てっていうね、やっぱ取り合いだからそこはね、でそうやってじゃあ1年経って初仕事、
はい、
覚えてますか。
覚えてますとも、
お
アクマイザー3、
お
お兵隊、
兵隊、あアクマイザー3、悪魔族、
うん、1日でやめようと思った
ちょっとこらえしょうがないね体操部も
そうですよ、
でもやめてないから、ね、
そう
40年やめてねえから、そうそうそう、40年やめてないから、
そうで実はジャックの練習に行っても初日でやめようと思ったでもやめられないっていう状況があって、
先生の紹介もあるし、
泣きながら毎日通ってるうちにそういう風になれていった、でやっと撮影行くようになって初日で嫌になったけど、
あごめんなさい、
まあ、やらないといけないしねこの世界に生きる、でその前に、
はい、
うちじゃウルトラマンなんかやってない、
あそ
お前なんかお前みたいなチビが主役できるわけねえだろって最初に言われてるから、かなり落ち込んでるわけですよ。
うわ、まあ、だって10代とかそのぐらいだから
、もう出てきてすぐ
メンタル
18歳、
ね、18でお前なんかなって言われて否定されて、ウルトラマンもできないし、
優しい人なんか誰もいないから、昔だって全部敵なんだから、やめさせた方がいいんだから、
そうです、減った方がってことですよね、
今若いやつで、
自分も若い頃はもう言いたい放題でしたよ、今は優しくて気使うから違う人みたいですよ、昔はもう信じられないぐらいやめしまえって言ったもん、いてもしょうがないお前なんかってよく言ってましたよ、
あでもやっぱそうやって厳しくしないと、
そうですね、実際
やっぱりもうそれこそ今日冒頭でもやっぱりそういった怪我とね隣り合わせっていうか、本当下手すれば死と隣り合わせっていうね、本当に危険な仕事ですから、やっぱり気合いねあれしてるで負けねえぞってやっぱり根性ないとやっぱり続くもんじゃね、
ぬるい空気出してたら危ないですよね。
でも初めてアクマイザー3行った時はやめようかと思った、
まあまりの辛さに
だってどう、新人さんはそうか、いろんな準備とか、
そういろんなことしない、
先輩のお世話とかね、
今はいっぱいいるでしょ、
はいはいはいはい、
人が、それでもきついのに、あの頃は沢田さんと俺2人とか2、3人で、例えばミニトラを持って、あのマットを持って上がったりとか、もちろん先輩も手伝ってくれるけど、山の一番上の方とかに持っていかなきゃいけないわけですよ、なんかね横浜かどっかのおじ、なんかでかい大仏じゃないけど、なんか立ってるとこでしたよね、
はいはいはい、
そこに持って上がって、もうへいへい行ってて、
はい、
で崖の上で兵隊でこうみんなに並ぶ時に、隣にいた先輩が武器を落としちゃったの、崖の先輩が、
あ崖から、
で俺が横にいて俺の方を見て、
あ黙って、カセット、武器カセット黙って、
はい、
で
一人で崖からガラガラって降りてて取りに行かなきゃいけない、
武器を取りに行く先輩が落としたのに、
そう、そういう思いとかして、
お前が落としたのはこの金の武器か銀の武器か、いやいやいやいやいや、いやウレタンの普通の武器ですよみたいなへえ、そんなことがやっぱね下積み時代というかあるんですね、
いろんなことがあって、
はい、でもまあじゃあアクマイザー3をじゃあやって、は
い、それが思い出の初日でしたね、
ああだからもうジャックさん自身もその頃一番最初そのジャックだけでいわゆる番組をね、あのってのが僕前あのジャックの今ね重役になってますけど、鴨原さんに昔インタビュー行った時に、コンドールマンかな、コンドールマンが初めてそのジャックで番組を丸々 あの受けた最初なんだよっていうのを
聞きして、
はい、あ松田哲夫さんがねロッジさんがやってらしたでそっからだでそれまではまあトランポリンで、うんまあ、県友会にまだトランポリン踏む人がいないからあのトランポリンを踏みに行ったとかで前この番組にねあの金田監督が来られた時に「はい、ああ仮面ライダー」っていう番組で「あの大トラ踏め」って言われて「もうあんなもんやったことねえんだよ」っていきなりお面のなんかゴムのやつを渡されて「これで宙返しろ」って言われて「やったんだよ」なんていうね、ふうにお話しされてましたけどだから本当早々早期のまだ頃で番組もだからジャックさんがこうね番組こう撮ってで、そういった功績をこう積んでってで「アクマイザー3」でみたいなねそういうことを高橋利光さんの「ザビタン」とかね、まあ、春田さんがやったりもしましたけど
自分が行った時は確かに、はい、岡本さんがやってたかな
あはい
春田さんかな
うんね、なんか交代でやられたなんてね、うん、話も伺いましたでもじゃあアクマイザー3の兵隊をやってやめたいと思ったけど頑張って続けて、
うんね、なんとなく頑張ってましたね、
はい、
3日三月3年、
うんうんうん、だんだんだんだんこう伸びてって、うん、ねでアクマイザーからそうそうその後はじゃあ結構じゃあ超人ビビューンなんかもそうですよね
ビビューンがあって、
はい、
でその後がジャッカーえジャッカーの前透明ドリちゃん
ああ透明ドリちゃんはいはい
その頃に、うん、確かに新堀さんが同じ生田でワンセブンやってたん
じゃないですか、うんはい、ああ大鉄人ワンセブンそうですねやってましたね
そのセットを俺好きだから、はい、ガラガラ重いドア
をドア鉄の扉を開けて
ちょうど目の前に新堀さんがワンセブン来て下面でこっち向いてた、
はいはい、あ下面の顔で
ものすごい怖い顔してた
から
その
まま
ガラガラガラガラ
ガラ北川さんもやっぱり最初は怖かったはず見て新堀さん
怖い怖い、まあ、あんな怖い
眼光がもう侍のように鋭いですからねもう喋ると思いっきり田舎のおじさんなんだけどみたいなあそっかそっか
それは初めて新堀さん見たさん最初で
第一種接近遭遇です
ね絶対忘れないシチュエーションですねガラガラガラガラガラ
北スタジオの
それからかなり後だからね会ったのは
ああなるほど
バトルフィーバーまで
会
ってないから、
はい、ああそっかそっかはいはい
でゴレンジャーもだから、うんうん、なんつうんですかジャッカーがあって、
はい、
でゴレンジャーが大野県友会がやってる2年目ぐらいから
2年目がジャックになりましたね
ジャックが取っちゃった、はい、取っちゃったっていうのか、うん、まあ深いあれは分からないんですけど、
まあはいはいはいまあ、2年目で変わったよっつって、まあ、赤レンジャーがそういうことを新堀さんがやってたのが、うん、今度は大場健二さんがね、うん、やるような、まあ、当時高橋健二さんがやって2年目っていうことでねでその後ジャッカー電撃隊があ
その後ジャ
ッカーはいその後ジャッカーですねはいで一方だから二本さんもが県友会の最後の仕事で、大鉄人ワンセブンをやっててでよくねやってらんねえよこんなのって言うとわざと転ぶとか言ってわざと転んであのアンテナ壊して撮影中止にするってよくねお話されてましたけどで一回フリーになって俺はもうやめんだっつってなんか板前さんのね修行を し始めたらなんかそのお店に日産してきたのがねあの高橋一春さんが、うん、あのカズどうしてもお前にやってもらいたいものあるんだよっつって、うん、で持ってきたのがバトルフィーバーだった
っていう、うんはい、じゃあ結構ありますよねそこまで
ね、
うんうん、俺もその間、うん、いろんなの言ってるから、
はい、はいはいはいはいまた当時 ねやっぱ変身ヒーローブームでしたから、うん、70年代ですからねいろんなのが大小ね、うんうん、すぐ終わっちゃったやつとかいろんなのがあったと思いますけど、う
ん、いろんなのあった本当東方美、うん、東国際放映だっけ
あ国際放映はい
なんかね、
うん、
役者さんが被ってるやつが、バトルフォークとかなん
かあバトルフォークはいはいはい、うん、ありましたね
その手伝いで兵隊とかで行ったりとかしてたんで、うん、あと
宇宙からのメッセージなん
だ、ね、メッセージも向こうに行って、ね、俺半年ぐらいやってたし
あ京都行って、ね、
1ヶ月って言われて行ったら返してくんなくて
あ, あらら ら, ら, ら
帰れない
帰れない
1ヶ月の予定が半年行った
あの辺がすごいね入り乱れてるんですよ歌舞伎の舞台もだから1ヶ月やったり
そうか猿之助さんのね
猿之助さんも初めてジャックとコラボしたのが、はい、俺の最初が俺とうん、藤川と、
はい、藤川聡さん
柏木っていうのが
3人で、
う
ん、柏木正さん、うん、いましたね、
はい、3人で初めてジャックがあそこに乗り込んで、うん、乗り込んでいったんですかそれからずっと続くようになったんですけどね、うん、そういう単体の仕事がやっぱり多くてでスパイダーマンがやっと入ってきて、
はいはい、
制作上で、
で
その後ぐらいにバトルフィーバーが
そうですねはいはいそうそうそういう時系列になりますね、うん、
だからまあ、うん、その間に東方ビルトで あの村上さんやって
メガロマン、
メガロマンもやってたし、
はい、怪獣が武田さんでみたいなね、
そうそうそうそう、そういうバラバラにそういうのがこうその間あって、でバトル、まあバトルフィーバーになってからもうずっとそこで根がついちゃった、
うん、そうですね、そこからもうやっぱりね、うん、もうやっぱスーパー戦隊シリーズとやっぱジャックさんっていうのはもうね、うん、これはもう、うん、は切っても切れないね、うんうん、
そこで二郎さんと会ったわけです、
はい、ダーンドカンとドカンと会った、
初めてのレギュラーだから、はい、ジャックに入って頑張ってきて、うん、主役やりたい、うん、もうウルトラマンもうとうに諦めてるから、
ウルトラマン星勝っちゃったからね、もうね、ウルトラの星、
うん、ヒーローにやっぱりなりたかった、本物に、うん、ショーとかではやってるから、本物になるには頑張るしかないって、でアピールしてて、それでバトルミスアメリカの役が来たの、
あ、はいはいはい、
で女の機会多かったんで、やっぱり小さいから、うん、女性のいろんな女優さんとかの、まあいいかしょうがないかでもまあ、うん、キャラクターだからと思って、はい、でそこで英子が
途中から入ってきて、奥さんですね、はい、後の奥さんの、うん、はい、英子さんが、
う
ん、
で最初は俺とケンジさんしかいなかった、ジャックで、
あ、そうです、最初ビッグアクションでね、最初に
こうやってたのね、高橋
一瞬さんが、ね、はい、頭がやってましたから、はい、うん、
で途中からだんだんまたジャックがこう、うん、侵食してって、うん、全部ジャック
でアクション監督が金田さんになってみたいなね、うん、でから山岡さんにつながっていくっていう、うん、あー、なるほど、
あ、その辺がまあ自分の転機でもあったんですよね、だから A 子も入ってきて、
はいはい、
で俺はケンジさんの代わりもやらせてもらえるようになったから、はいはいはい、男のキャラクターがやっとできるようになって、うん、定着し始めてっていう感じ、
はい、おー、あ、じゃあバトルケニアとかも、
そうです、ね、撮影でほらケンジさんが、
あ、そうか、顔出しと両方ね、
なんかだからストップで買う時に、うん、ぜひ高橋切ろよとかそういう、でその頃から後楽園も始まったんで、そこも県友会がやってたのがジャッカー、
あ、そうですね、はいはい、
で最初
はジャッカーまでは県友会だったんですもんね、でレッドタイガーがあって、うん、その後、そうそうそう、ね、
で最初後楽園もミスアメリカだったの、うん、俺、
おお、
すごい嫌だったの客前でこれは嫌だな、
そうか、カメラで用意した後はね、いいんだけど、そうか、2000人のねお客さんが見てるわけですから、
一回打撃で客前でバク転して面が取れちゃって、
あ
ゴムだけだから、
あ、はいはいはいはい、
すぐにカパッとガブったけど、
あっ一瞬だけど、あっていうね、
その後に武田が入ってきて、武田がミスアメリカをやるようになって、はい、で俺は バトルケニアに昇格したわけです
、うん、
でもそこで固まって、
うん、
俺はケンジさんの代わりに後楽園ではバトルケニア、
ケニアをや
って、で撮影権も行ってもやらせてもらえるし、
うん、
でそういうたあの地位を得たわけですよ、やっと、
そうですね、やっぱ頑張ったからね、これ
帰って
帰って、
だデンジマンなんかもデンジブルーね、
そうそう、ケンジさんの代わりをだから2年やらせてもらって、すごい勉強になって、も
う
あの人細かいから指先の形まで言う
の、名乗りとのポーズとかね、
名乗りとかも、
はい、でもう誰も真似できないようなね、
俺を超えろ、俺はそのお前をまた超えてやるからっていうぐらい、あの人は全てを教えてくれて、それができるようになったら今度は違うことをバッともっとかっこいいことをやったり、そうなん
です、僕は初めて、ね、ジャックさんの現場で行かせていただいたのがデンジマンなんですよ。でデンジマンのね、ヨシミの百穴、百穴でデンジイエローがなんか主役の回だったんですけれども、うん、それでこうデンジイエローがピンチのところに百穴にみんな他のデンジマンが急行して助ける、でそこでこう立ち回りをする、でその時はブルーがあのケンジさんご本人だったんですけど、うん、もう僕なんか本当にちょっと素人に毛の生えたぐらい の段階でド新人の時に行きましたから、うわ、大場ケンジさんって本当に入ってるんだっていう、うん、素朴に、で新保さんがもちろんレッドだっていうのは、ね、うん、もう、うちの事務所と社長と仲良かったんで、あの新保さんにやっぱ可愛がっていただいて、現場ではで、あ、新保さんの、まあ、面持ちをするとかそういうのをこうしたんですけど、その時に、あ、ケンジさん本当にやってんだ、で百穴 の洞窟の中で手乗り中華なんかやってて、すごいな、手乗りで宙返り洞窟で、あの天井低いのにと思って、でその時僕の初めての立ち回りが村上さんにデンジグリーンに回し蹴りを食らうっていうのがあのデビューなんですけど、オンエア見たら全く映ってなかったですけど
まあよくある話です、
ね、兵隊の立ち回りなんか全然ね、そうやっと出番来たとか思
って、主役だってないんだから10メーターから飛んだ瞬間ってカットだな。
そうですよね、
じゃあここでもいいじゃん、
10メートルいらなくて足場で50センチでいいでしょみたいなね。あでもだからその時やっぱ結構ジャックの方がいっぱいいらしてて、で多分その時に柏木って呼ばれてる方がいて、ああのオープニング見ると テロップでね、サンバルカの時かなんか沢渡光太郎さんとか柏木勝さんとか名前が、ああの時のあの方が柏木さんなんだみたいなことをこう自分の中でこう納得したんで、今日今久しぶりにそのお名前を ね
俺も久しぶりに言いましたね、思い出したっつうか、
はいはいはい、ま
あ、体操は多分できたこうですよ、俺の次ぐらいに
そこ大事、そこ大事ね。あと沢渡光太郎さんとかもね、あの蒲田行進曲の階段落ちをやった方なんですけど、
うん、これはこれだった
んだ、あの、ね、あのこういう彼女がね、あの妊娠中ですからって、これがこれですからってね、流行った、
はい、
実際にあの沢渡さんがそうだったっていうね。
あ、そうなんですか。
もう映画を超えた、本当に本当にそうだったっ
ていう、ね、すごい話題になったんだ、
ね、本当リアル蒲田行進曲だったね。そうそう、でその後あのもう随分経ってからジャック辞めてからかな、僕らがあの文化放送でラジオの生放送をやった時に、あのゲストで、まあ、後にジャックにやっぱ入られる吉田真一さんって、ね、あの、はいはい、元 M プロって、うんうん、まあ、僕のいた事務所の先輩だったので、ゲストで来てもらって、でいろいろそのアクションの裏話を吉田照美さんにいろいろ話をするっていう番組やったんですよ。そしたら番組終わった後に電話かかってきて、あの局にで、今日のゲストの吉田真一さんをの知り合いなんですけどっていう電話がかかってきたんだけど、大野さんどうしましょうって、うん、あのスタッフの女の子が言うから、うん、あ、じゃあちょっと僕変わりますって変わって、本日あのサッカーをやりました大野と言いますけど、言ったら、今日のゲストの吉田さんを知ってる、あの失礼ですけどお名前、あの沢渡と言います、沢渡さんですかって、うん、僕あのシャリバンとかの頃にね、一緒にあの何度かお仕事させていただいたんで、あの時あの寄りで一緒だったあの大野ですけど、ああ大野くんね、おお何やってんのって、いや今日の作家なんですよで、いや吉田さん連絡取れるみたいな、あじゃあ言っときますねなんつって、意外なとこでねまたつながったりなんかしたんですけど、そうだからその辺の方がサンバルカン見ると名前がねこうバーッとあって、でいつもそこに北川勤っていうあの名前を拝見してね、
なぜかね、
なぜかじゃない、いやいやレギュラーだからいやずっとやってらっしゃるから
いるから、
でじゃあ並行して後楽園遊園地、ね、まあ、今 G ロストですけども、後楽園も長いかったですよね、ずっとね
ずっとやってましたね。
そうですね、
だから後楽園ない時は撮影に、だから、
はい、
でまあ、土日とか夏休みとか正月とかは後楽園は毎日公演、はい、以外は全て撮影て、
はい、休みがないじゃないですか、
休みはいらないですよね。
あ
そうなんです
か、かっこいい
遊んでるな仕事だから
いやいやいや、
まあ、朝早いのがねあれですけど、まあ、
でもね、
うん、
今は本当きついなと思うけど、
はい、
まあ、昔はやっぱりきついとは思わなかったもんね、
う
ん、だって好きなことやってんだもんね、
はい、
で一日中仕事してるわけじゃないでしょ、
はいはいはい、
遊んでるのは8割だ
ああね、お芝居撮ってる間ずっとねみんなあの結構よだ話してましたよね。
そうそう好きなことやってる
の、ただ結構寒かったり、まあ、この時期特にそうだと思いますけど、
寒いのね、
ね、僕はあのバイオマンで寄りに行った時に、で、まあ、バイオマンですから北川さんがブルースリーですよね、うん、衣装を着てらっしゃって、でその時にあのとにかく寒くって、で当時、CM でね、桂文珍さんとかあと西川のりおさんがやってた緊張のドントの CM でチャップイチャップイドントポッチーっていうねコマーシャルがあって、ね、うん、北川さんがずっとそれをねバイオマンの時にねチャップイチャップイドントポチーって言って 北川さんずっとそれ言ってて可愛いと思って
寒いの嫌いだから
あね、よりは寒かったですもんね。よ
りはね、
ね、
でも絶対今の方が寒いよね。
ああ、そっかそっか。
暑いのも今の方が絶対暑い。
はいはいはい。
から昔ってもっと、
うん、
なんつうの寒いのも寒くなくて、暑いのも絶対暑さは今の方が10度以上暑いから、全然暑いと思わなかった昔夏は。
ね、だって真夏にいわゆるそういう、まあ、被り物をして、はい、で立ち回りしたり激しいアクションをするって、まあ、正気の沙汰ではないねような状況のね。
いや、やっぱ冬の方が ね、 あ、寒いのに朝一ね、ロケバス着いてあそこから転がれって言われたら嫌でしょ、
崖から落ちろみたいなね、
飛び降りろみたいな、ね、寒い時って痛いですよ ね、
あ、まあ、だからそういうちょっとね、いろんなこうどんなことがあったかなというのをちょっとこの後またお聞きしたいと思います、はい、うん、一旦コマーシャルです。
はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ。北川勤です。ショーワッチ、やっぱりウルトラマンはいいな。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
はい、ということで、今回はですね、もうアクションのもう私にとっても大先輩の、まあ、最近はスーツアクターっていうんですけど、ね、こう我々はやっぱりなんかやっぱスタントマンとかアクションマンとかね、言ってましたけど、まあ、現代風にはスーツアクターというんだそうでございますけれども
です、ね、
北川勤さんにいろいろお話を伺ってますが、
はい、
さあ戦隊はだからそういうことでもバトルフィーバーとかその早々期の頃からもうずっと携わっていらっしゃって、
はい、
で、まあ、他にもまあこういうね、まあ、映画があったりとかいろんな作品やってましたけど、僕変わったところでね、はい、もう実は北川さんの存在を、うん、初めて認識したのって戦隊でもライダーでもないんですね。僕はあの、
うん、
テレビガイドかなんか週刊テレビガイドかなんかで気になるあの人みたいなページがあって、はいはいはいはい、その中でね、はい、コマーシャルで、
うん、
あのオーヤンフィーフィーさんっていうね台湾から来た歌手の方がいらっしゃって、はい、あの雨の御堂筋なんて歌を歌ってた、すごいこうヒットした歌を歌ってた方が、うん、まあ、CM キャラクターでハウスかなんかのね、ハウス食品の、
うんうん、
インスタントラーメン、
はい、
ワンフーメン、ユニゾーしましたワンフーメンって CM がやってて、
はい、
でそのワンフーメン美味しいよみたいなそういうラーメンのコマーシャルなんだけど、うんうん、その最後にカンフーっていうね、
うん、
あのカンフー、まあ、当時ブルースリーが流行ったからなのか、うん、やっぱ時代なのか、うん、なんかカンフーって言ったら、いやカンフーじゃなくてワンフーだよみたいなことで、カンフーって言うとワンフーって、うん、フィービーさんが言うとあのひっくり返るっていうね、人がいたんです。何を隠すその人
がいたんです。
その人がいたんですよ。
俺だ。
そう、まさに北川さんもうだから僕は知らないですよ、その時なんかカンフー、あブルースリーみたいなの出てきたなと思ったら、うんうん、でワフーって言われたら、ね、本当後ろにね、うん、何のもうバーンとのけぞってね、飛ぶの後ろにね、
で足がここに残ってないといけない、
ね、足だけが上に、本当漫画のような動きを、
はいはいはい、
ピョンと
ピョンとなんか逆立ちしたような形で、うんうん、ひっくり返ってこの足だけが残る、
うん、
でワフーだからカンフーワンフーでひっくり返るっていう、うん、その一瞬のね、やっぱすごいキャッチーな CM だったから当然覚えてたら、
うん、
あの気になるカンフーマンは誰、
うんうん、
あもうねズッコケカンフーマンって書いてある。
あなるほど。
このズッコケカンフーマンこそジャパンアクションクラブの北川勤さんね、つってその多分あれで大久保の体育館かなんかで稽古してる、うん、こう体動かしてるジャージ姿の北川さんがグラビアになってて、
うん、
僕それを見てるんですよ、うん、であジャパンアクションクラブの方なんだっていうのを認識したのが、思えば北さんのスタジオね。あと他にもいろいろ CM 関係で直接出てらっしゃらないんだけど、あのホンダシティ、
あホンダシティ、
ホンダシティってホンダの車のシティっていう車がすごいあって、でホンダホンダホンダホンダって言われて、外国の人がなんか踊りながらこうね、シーティーシーティーホンダホンダホンダホンダってこうね、
何のグループだっけ
ね、なんかこう踊るんだけど、
うん、
その振り付け師が北川さんだった。
振り付けも
振り付けじゃなくて、はい、その彼らが生意気で言うこと聞かない、
は
い、日本のその
やんちゃなんだ
スタッフの、
ね、
だからそのために俺がその武道の先生っていう役で来てほしい、
CM のなんかで、ねうん、役で、
はい、そのだから振り付けをするっていう武道の先生という
立ち位置
で来てほしいって言われて行ってだから彼らに見本まずヌンチャクとかでバーッと見せて、
うん、あすごい人なんだ
ってことおーってなって言うことを聞くわけです、う
ん、なるほど
すごい
でそう、うん、実力を見ないと絶対信用しないんだ、うんね、アメリカの人
は、はいはいはいはい、
だからするともう俺がそれをこうしろって言ったらはいわかりました
それもやったことがホンダホンダ
ちゃんとやるように
ねうんだからそのアクションという、まあ、一つのね、うん、あのこうキーワードの中にいろんなジャンルの仕事がこう入ってくるなっていうねものがあると思うんですけどあのそういうじゃあそのアクションでご自身一番怖かったなみたいなのってなんか、まあ、たくさんあると思うんですけども
たくさんあるんでね、
うん、昔ねあのジャックの本かなんかでちょっとしたインタビューでね北川さんがねなんか多分東方のパニック映画かなんかで火だるまになったやつがあった
っまあ火だるま、ねまあ
ね
ま
あね、あ何ともなってますから火だるまは怖かったなって言ったけど初期の頃だから今みたいにそういう完全防備のね、
まあ、あのジェルとかない、
ね、ジェルとかがない時代に、
うん、火の鳥なんかね
あ火の鳥手塚先生の、
はい、そうですで尾身くんの吹き替えで最後に木に雷が落ちて、はい、バカーンと割れて、はい、燃え始めて、はい、その中にオミ君が火の鳥を抱いて入ってい
く、
うん、そう俺がやったわけです。
あ、はい。
でその木の周りに火をこう焚くから、こういう風に
バーッと燃しますね。
そこを越えて行ってくれればいいって言われた。
火を飛び越えろ。
そう、まあ、
簡単に言うなみたいな感じですね。
火の鳥を抱っこした状態で。
抱っこして。でまあなんつうの綿のあれを着てるから。
一応ね。
で一応水もかけて。
水をかけて。
水をかけて、でこう飛び越えたら。
はい。
何やってんだ中に入れとか言われて、
は
あ、
はい、
は入るんですかって、でもう言われたらしょうがないけどその中に入って
うわわわわ、
まあ、このテーブルよりあるぐらいのね、
はいはい、
このぐらいの中に、
ね、1.5メートル四方な感じの
我慢できなくなったら 出ますっていうことにして、
我慢しない熱いの我慢しない。
ここの火の鳥が溶け出して
火の鳥が溶けちゃった。まあそれはしょうがないしょうがない、うん、
それでもうバーッと飛び出して
あもうやってらんねえよ危ない危ない危ない
って消してもらったん
です。あ火の鳥に火がついちゃった
あれは無茶な仕事でしたね。
すごい。いや
何やってんだ入れって多いみたいな。
入れ
そうそう話が違うじゃないか。
誰だその監督はみたいなね、あの
テレビで、まあ、よくあること
なんかね。でも分かっちゃうでもでもほらジャックさんなら何でもできるみたいな感じに、だって言っても生身の人間ですからもちろんね、もちろん何十メートルか飛び降りたってちゃんとマットとかエアマットとかがあるからそれで怪我をしない技術をちゃんと習得してるんであって、
だから大丈夫なわけで、
はいはいはいはい、ね、
まあです、まあ他にもなんか東映で撮ったなんか中国で地下鉄で、
はい、
自分で焼身自殺した本当の事件があって、それを再現するのを撮ったんですけど、その時もちゃんと全部つけて、
はい、
でジェルを塗って、
ジェルを塗って、あの燃えないようなね、はい、ゼリー状の、
で火をブワーッとつけて、まあ、地下鉄の椅子が作ってやってお客さんがいて、
はい
はい、自分で火をつけて、
はい、
でその中で火がついて我慢できなくなって出て行って、
うん、
ホームで、はい、倒れてそれを消してもらうっていう予定だったのに、
はいはい、
その消す人が怖がっちゃって、
はい、その
消す芝居をしてくれるとこまでで終わりだったのが、もう本当びっくりして動かなくなっちゃったから、俺本当消してくれって言ってたんだけど、あれもう火吸ったら終わりだから、いくらこうやっても肺に入ったら終わりだから
、よくね、あの喉やけどするってよく言いますけど、
そうそう、
吸い込んでらっ
しゃる、吸い込んじゃいけないから、
うん、
もう下向いてこう思いっきり助けてくれって、もう消してくれって言っても消してくんないの、芝居だと思ってるから結局
いい迫力ある芝居ですね。いや本気だよ、
本気だよっていう、
本気でやってんの、この本気で、本気だからつって、
そうなんですよ、あれはちょっと辛かったですよね、
だ言っても生身の人間ですから、いくらトレーニングをしててもね、
それはね、火だるまとか、
はい、
まあ水、まあ水だってね、訓練しようがないですからね、飛び降りる高さがあって、
うん、
それをちゃんと落ちる方法は、
はい、
勉強す、ね、はい、勉強っていうか練習できるけど、火は我慢できないし、でしょ、
はいはいはい、
そんなのを訓練するものじゃないから、
もうだから本当根性座ってないと、もう度胸一発で、
そうですね、頭、ね、その判断力とかそういうことになってくるんですかね。
やっぱりそういうこうね、ジャックとかそういうアクションやってますとか言うと、あの断れないみたいなのね、結構無茶なことを言うときに断れない、
そうなん、
怖い時はあるよみたいな
ね。まあでも自分は断りますね、
うん、あ、断る、
うん、できなかったらできない、
うん、
その勇気が必要、
うん、あ、それも大事。
なるほど、
ね、うん、昔真田広之さんがね、天守閣から飛び降りたっていうので有名だった、うん、伊賀に、桃地三太夫か、あれは、うん、ね、桃地三太夫の映画で、まあ、真田広之さんが天守閣からね飛び降りるっていうのがあって、
はい、
でその映画の時に、撮影の時に実は真田広之さんが、やっぱスターが飛び降りる、うん、そのエアーマットに向かうけど、30メートルぐらいあるから、エアーマットが30メートル上から見るとマッチ箱くらいの大きさに見えるみたいな話 で、
はい、
でその時にそのひろゆきさんが無事にだちゃんと、ね、事故があったら大変だから、
うん、
そのさらに高いところから飛び降りる、あのスタン、まあ、スタンドイン代わりにまず飛び降りる、
はい、
でただ飛び降りるなんだが、ちゃんと下人の、ね、敵の忍者の忍者がやられて天守閣から落ちるっていう設定で、
うん、
であのやっぱジャックの横山実さんという方が、まあ、実際その、うん、あの記録を持ってたんですけど、はい、飛び降りる、
うん、
でその時の話を後でご本人から伺ったら、で横ちゃんマット大丈夫かいとか下の方からね、こうどんな感じって言ったら、うん、あ大丈夫ですよ、オッケーオッケーみたいな感じで、うん、下に向かっては言うんだけど、うん、下の人たちから四角のところにね、ちょうど天守閣の影に隠れる時に、うん、もうよしよしよしってこう気合い、自分に何度も何度も気合い入れて、大丈夫だ大丈夫だよしよしってやって、でも下から見える時は、うん、大丈夫大丈夫、うん、オッケーオッケーみたいな、けど実際はもうすげえ気合い入れてやったよなんていう話を横山さんからね聞いたことありますけど、やっぱ怖いものは怖いですよね。
そうですよね、
経験したことないことはね、
はい、
計算しできないことはやっぱり、
うん、
賭けはしちゃいけないと思うんで、
うん、
まあ、50メーターから飛べたことがあるんであれば、はい、30メーターは楽だけど、
あ、はいはいはい、
20しかなかったら30はやっちゃいけないと思う、
うん、
だから経験してないことは、まあしてないことやってないことないけど絶対大丈夫だっていう計算が立たないとやらないです、
うん、あーね、
うん、
そうか、あの去年、ちょうど北川さんも出てらした光戦隊マスクマンので30周年ってことで、まあ、ちょっとイベントがね、はい、ありまして、で北川さんも出られてたんですけど、その時に当時のスーツアクターの皆さんのこう座談会みたいなコーナーがあって、まあ、新堀さんと、であと、まあ、ブラックの、的場浩二さんと、でピンクやった蜂須賀さんとね、であと、まあ、北川さんとこういろいろ話をした時に、マスクマン の、 そのオープニングタイトルバックのラストカットに、新宿の高層ビルの屋上に、そのマスクマンの、ね、変身後5人がバーンと、
うんうん、
そのいわゆる屋上のいわゆる手すりというか、手すりがないんですね、屋上の端っこ、
うんうん、
ね、
端っこの、うん、
はい、
だからちょっとこう走ってこうね、あの屋上だから、こう通常なら手すりがあるところなんだけど、手すりなくてもちょっとこう周り囲んであるじゃないですか、
はい、
でその囲んであるその際、
はい、
うん、立つ
際に立ってる、
はい、
カットが、まあ、まずご覧になっていただければ分かるんですけども、
うんうん、
そのカットの話をちょっとされた時に、うん、
はい、
怖くなかったですかって素朴にね、やっぱ質問をされて、
うん、
そしたらその時の北川さんがね、うん、いや別に飛び降りろって言うんじゃないんだから怖くはなかったよっていういやいやいや、その30メートルか40メートルぐらいのところの高さに、
は
い、
うん、
もう立ってるわけですよ、
ちょっ
と風で煽られてふっといったらわーってもうアウトだから、それでね、
うんうんうん、
でそれをだから5人さんがピッとこう毅然と立ってる、そこにヘリコプターで、
はい、
ね、今だったらドローン使えるかもしれないですけど、当時だからヘリコプターだから当然風圧もすごいだろうし、 それに耐えながらヨロヨロするだろうけど、ピッと堂々として5人が立ってるシーン、
はい、
であれ怖くないですかって言ったら、本当北川さんが、うん、いやだって別にあそこ飛び降りろって言われるわけじゃないから怖くないよってそのこう感性がやっぱ、はい、すごいな、
うん、
いやだって 危ないと思ったら後ろに飛べばいいってい
う。ああ、でも風に煽られたりとかこううっとこうう
ってなる前になる気がしたらもう後ろにピュッ飛んで
いいじゃん。いやいやいや、いや言うの簡単なんですけど、まずそこにその際に立つってことはね、いやだ際じゃないちょっと手前のところでね、こうその際の部分の20センチぐらいかなんかがこう余裕ある内側だったら僕も、ね、あ見ておーおーおーぐらいはあるけど、際に立つあれはこうね、
もしもとか思ったらもうブルブルしちゃいますね。
だけどその
時やっぱり
ね、
思っちゃいけないんだよね。でも北川さんがいやあれがね25メートル以内の高さだったら、
はい、
もう基本まずそこで飛べってのがあるからと、あ25メートル以内だったら飛び降りろって言われるから、うん、逆にもう40メートルとか50メートルだったら、うんうん、飛び降りなくて済むから、ね、
あ
物理的にあのエアマットじゃ耐えられないんで50メートルのね、だから、
うん、
あの
150メートルってことだよそのビルは。
あ、そう
40、50じゃない。
あ、違うんだ。失礼しました。高速ビルですよね。あ、ごめんなさい。もう感覚わかんないです。もう50メートルも150もね、同じ。
こう、
まあ、違う違う。低い方が怖いって。
ああ、
高いともうほらもう高いんだから。
まあ、絶対何もいないけど、もう、
なんか、くらっとくるよりもなんか、錯覚を起こしてこうね、まあ別に大丈夫だなと思って前行っちゃったりなんかしてるんだよ。いや絶対そうだ、そうか高層ビルだから50メートルってことないわ、ゴジラよりでかいんですから150で、いやいやもっとおかしいでしょそれ。そんなとこ閉店の立ってんじゃないですよ5人揃って。
いやいやそんなもんです。
いやでもすごいなと思って、やっぱそういう壮絶なね、うんうん、お話をこう、ね、いろんなところでやっぱお伺いしてる。あれ大きな怪我とかそういうのをされたことってないんですか。
まあ、
うん、
大きな怪我はね、うん、人体切ったぐらいが一番大きいぐらい、
あ、
まあ、肩の人体とか、
うん、
足首とか、
はい、
骨折はしたことないんで、まあこの辺がパキッと折れたり、
指の先がね、
そんなのセロテープで買って巻いておけば。
セロテープ、
え、指の骨折はセロテープだ
そうです。セロテープです。
っていうか僕それ見たことあります、
うん、
バイオマンの、ね、うん、始まりの頃、うん、確か北川さんね、あの、はい、中指と薬指だったが2本で、ね、薬指と小指か、
小指折ったの、
あ、ね、
パキッとこっちに、
はい、反対側もね、なんか違う方に折れてましたよね、うん、それを、うん、確かセロテープとかビニールテープみたいなので、
ね、透明のビニール
テープ、ね、ビニールテープ巻いて、で手袋をして、
いや手袋をして上から巻く、
うん、ああそうか、あ、そうか、あ、入んないね、入んないね、そうそう、なんか ビニールテープを巻いてたのですごい鮮明に覚えてます、うん、で何事もなかったように普通に立ち回りしてましたね。
それはそうです、
ね、
別にそのぐらいは
ねそのぐらい
手が上がんないとかだったら、
まあ、そこできないんですけど、
なかなか辛いものが、
おかしいよこの人たち。
だって仕事を休んだら人にその役やられちゃうの嫌でしょ、
だから
自分の役は自分でやる、
うんうん、
うわ、そっかそっか、バイオマンで、ね、このじゃあブルース・リーという役は変身後は自分がやるから、これは自分でやると、ね、やり通しと、
できるであればですよ、
うん、
それできない状況だったらできないけど、
うん、
もう歩けないとかになれば、
はいはいはい、
でもそういう状況は起きてないから、う
ん、
できるんであれば、
うん、
すごいですね、
やんなきゃ本物なんだから、
うん、
あ、そうですね、本物、そ
っか、いいな、本物なんだからってのはこう、うん、染みますね、
本物、
うん、たまにあのこういわゆるそういった町場のショーとかそういうのとか行かれたりすることなんかもあったんですか。
ありましたよ、
お手伝いとか、
要するに事務所お手伝いとか。楽しかった、
あ、楽しいですかね、やっぱり、
まあ、後楽園が多かったんで、
うん、まあ、そうですよね、
うん、その前とか、
うんうん、
それからかなりしてたまにとかそういうのは、うん、行ける時には、
はい、
大変ですよね、普通のデパートショーの、うん、
はい、
デパートショーの方が全然大変、
あ、うん、そっか、まあ、リハーサルとかね、
そうそうそうそう、
後楽園とかだったらちゃんと別日にリハーサルを、ね、撮ってきちんとあれ、ね、
全部やってから本番を迎える、
そうですね、だいたい僕ら朝早く当日行って現場でつけて、
そう、本番まで、ね、でお客さんがみんな見てるのでやってるもんね、まだ
2時間ぐらいで全部ね、あの作っちゃうからね、
うん、
だからあの新宿の NS ビルでよく一時期戦隊のね、うん、それこそ新堀さんが盾をつけて、で変身前の俳優さんが、まあ、今ねGロストではね、うん、よくやってますけど、昔はあの初日の舞台挨拶だけだったんで、あの当時ね、あの時はカーレンジャーとか あと大レンジャーとかあの辺の俳優さんたちが実際に来てもらって、で核レンジャーとかで変身前も本物、まあ、もう当然本物が来て目の前で立ち回りして、うん、でオーレンジャーとかで、ね、佐藤珠緒ちゃんとか転がったりなんかして、うん、でやって変身後もジャックの皆さんがちょっと殺球なんでゴールデンウィークは、そうすると新堀さんが声掛けして、だ変身後も本物 で僕司会やらせていただいたんですけど、でその時はもうこう1日2000人ぐらい、その普通のデパートいわゆる町場のショーのねに2000人ぐらい来てくれて、もう特撮ファンの間では今もう伝説のショーになってるんですけど、まあ、その時にやっぱいつも後楽園やってる皆さんが来て朝8時に集合して11時までに、で11時が本番スタートだから、でその3時間、まあ、ほぼほぼ2時間で立ち回りつけて、それでショーやるって言った時に、正気ですかって言ったけど、バカ野郎やるんだよっていう一言でやってたけど、で僕らはやっぱそういう町場のショーずっとやってたからそれが当たり前だと思いましたけど、だけどやっぱそれでもちゃんとこう本物でしかも本物が来てるから、うん、やっぱいいクオリティのものをね、うん、やっぱ見せてあげられたらいいななんて思って、うんうん、やっぱはっちゃんとかね石垣くんとかみんなやっぱ来てくれて一緒にねやった覚えなんかもありますけど、北川さんと一緒にショーやったことってあんまり
はないです
よ ね、 そ う、 ねそうですよね、北さん、村上さんとかね結構他の方とかいろいろやらせていただいたりしたんですけど、うん、
ぎっちりの後楽園と撮影やってたから、
うん、そうですよね、うん、だからそんな余裕なかったです逆にね、
うんうん、まあ、よっぽどじゃないとね、かなり暇になって、
うん、
タックのショーとか、
うん、はいはいはい、
行ったりしたことはあるけど、
ああそうですね、
そうだから悪弁者がやりたくて、
あそうなんです、あじゃあ一緒になるんです僕と特にタックショーはね、タックショー行くと僕大体悪弁者、ね、悪弁者やるんで、うん、そうだ、そうすると振り分けられてしまいますね、そうかそうか、
いや、ね、お芝居始めてから、うん、昔はほらスタントマンだからやらないって言ってたけど、
はいはいはいはい、
舞台とかもう役者になるって言って舞台とか始めて、
はいはい、
だんだんそっちが面白くなったから、
うん、
ショーもまあもちろんキャラクターもやるけど、はい、できるならこう悪弁者がやってみたいじゃん、
まあ、いいですね、
悪弁者っていうのは用語ですね、
用語です、
はい、
あの悪の喋りをする人、
あなるほど、
だから業界だから喋りをべしゃりっていうんだね、悪の喋りで悪弁者で悪弁者で悪弁者
っていうんですね、はい、
だからまあ司会はね MC っていう、ね、うん、これはまあ大体今一般でも使うけど、うん、MC、はい、マスターオブセレモニー、
うんうんうん、
略して MC、
はい、
ね、だ MC で PA パブリック、うん、パブリックアドレス音響さんね、
はい、音響さん、
はい、それと悪弁者、まあ、このこれとまあヒーローのメインの人、
うん、
これをシンっていうんですけども、はい、この4人がまあ肝で、
うんうん、
ここはちゃんときちっと回って、
うん、
あとはこう新人が、
ね、ま
あ、絡みとか、うん、あの他の色をちょっとねチェンジするとかやって、うんうん、大体10人ぐらいで、
うん、
全国回りますけれども、
はい、
まあこれもピンキリでね、うん、それこそそうい う、 こうジャックとか研究会とか撮影をやってるようなすごいチームの人たちがまあ来てやってくれる場合もあれば、本当に学生ばっかりで今日初めてですみたいな、たまたま飲み屋行ったらなんか声かけられちゃってみたいな、
いろいろあるんですね、
いるいるいる、とりあえずゴールデンウィークを手伝ってくれよなんていうのはありましょっちゅうありましたけど ね、
ゴールデンウィークはね、
今ゴールデンウィーク今ぱったりないですもんね、もうまあまあそういうことで G ロストとかそういうところはねちゃんとしてるからあるんですけど、町場のショーは本当最近なくなっちゃって、だって今年の正月なんかも、もう僕は全然普通にもうあの吉祥寺遊び行きましたもん、いや、 やることないから家にいてもしょうがねえからと思う、もう体がね、
うん、
もう正月とかゴールデンウィークは外に出てないと、
う
ん、もう体が鳴らされてるから、もう30年ぐらいその時に、うん、もうやっぱ震災からこっちやっぱちょっとそういうのが激減したかなっていう感はありますね。だからいわゆるデパートのショーがなくなりましたよね。もう昔は元旦っつったら初売りで、例えばイトーヨーカドーとかそういうスーパーとかで行ったり、あとそういう東武デパートだとか西武デパートとかで2日3日でそれこそ何だこう福袋を売ったりするんでお客さんいっぱい呼ぶじゃないですか、うん、そういう時になんかこうショーやったりとかね、あ集客とかあったんですけど、ね、やっぱそういうところ今全然ないですよね、
うん、
逆にね、住宅展示場とかね、そういうやっぱうちでも囲っていう人はやっぱり余裕がある人たちが来るところにはヒーローショーあるみたい、割と、ね、仮面ライダービルドが来ますとかね、
うん
うん、ウルトラマンオーブが来ますとかね、なんかそういうのチラシが入ってたりしましたけど、いろいろ様変わりしましたよね、 うん、だからそういう意味ではね、こうなんかこれもそういったこう時の流れなのかななんて思うこともあるんですけど、そっか、ワルボスの面白さに気づきましたね。
気づきました一人じゃできなかったけど3人ぐらいで頑張ってくれ
る、一緒にやりたいな、なんかダブルボスとかね、
優先でいっぱいこうラインがあるもんだから大変だったんだけど、
そうそう、コードとコード絡まってたりなんかで、ちょっと待てってさりげなく遠回りしてこうコード直したりしてね、いろんな場所で
やらせられるからね、どうしてもね、後ろを見ると誰もいないのがやりたくて、
あ、いいなもう昭和のベタベタのね、だから必ず後ろを見ろ、うん、誰もいないよってやつ、
ね、なるほど、
古典的な、ね、
うん、大好きなの、
あ、そうなんだ、いやいや、あのよくやってました、うん、昭和のね、たまになんか今日は昭和でやってくださいなんて言われるともう危機としてね、うん、気をつけ休め、気をつけ休めとか言いながらで気をつけ気をつけ休めだとかねなんかそんなことをやってました、あ、面白い、うん、でそんな明らかさん、その役者さんのお仕事もされてるということなんですけれども、うん、そう、仮面ライダーかなんかね見てたら、いつだったか酔っ払いのねおじさんたちがね、なんかボロボロになんか怪人にやられちゃうっていうシーンがあって、で見たら北川さんとか渡辺稔さんとかおなじみのジャックの皆さんがね、なんかこう最初の酔っ払ってね、こう頭にネクタイ巻いてね、サラリーマンを演じてる感じで、
二郎ちゃんと清家と、
あ、そうそう、岡本二郎ちゃんとか、
ね、村岡とかな、
あ、村岡、
ね、石田組ですね、石田監督が、
石田監督の組
で
ね、清家ちゃんとかね、村岡ちゃんとかもまたいい親父っぷりがこうねそれがなんか車に吹っ飛ばされたりゴミ箱に頭突っ込んだり、
そうそう、
だから結構な、
うん、いやハードよ、
そうですね、
だからだからのだからの JAE の皆さんが起用されたんだと思うけど、だからそういうこうやっぱり特撮番組見てて面白いのは、大体こうやられる警察官とか、うんうん、吹っ飛ばされる人って大体ジャックの方多いんで、まあ、そうすると、あ、今日誰々さん出てるなとかね、そういうの探すのがねとってもやっぱりこう、
いや俺はあの怪獣をやっつけた主演さんで出たじゃん、
ああそうだそうだそういうのもやるね、そう、いい、北川さん、あとチェンジマンの時にね、研究員かなんかの役でね、いきなりチェンジマンメイドに北川くんとか言われて、白衣着て眼鏡かけてね出したりとか、
いや覚えてない
覚えてあのー、あとほら、チェンジマンはあのー、いわゆる職業軍人だったから、だから皆さんこう最初第1話かなんかで、うん、あの地雷原とかそういうところをみんな突破するとか手榴弾投げるとかそういうようなシーンの中でこう見ると、もう新堀さんはいるわ、的場さんはいるわ、赤田君はいるわ、はっちゃんはいるわ、もちろん北川さんもいるわ、みんなあの迷彩服着て、あの地球守備隊みたいな感じで出てたりとか、
うん、いや覚えてない
あのいつだったか、そうほら、そういうやっぱこう特撮ファン向けの雑誌みたいなのが出始めた頃 で、はい、で通常それまではあのテレビマガジンとかテレビランドとかで、まあ、後テレビくんとか、まあ、小さい子向けには絶対ありえないんですけど、電撃戦隊チェンジマンの時にそういうムック本でアダルトバージョンってねのがあったの、だ写真もだからちょっとそういうあの写真が多めで、いわゆるこう変身後というより変身前が多かったりで、こう誰とはこう何をやってますとは書いてないんだけど、なんかおなじみの方々の顔ぶれがつって、そこにあの軍服着てる皆さんが5人さんがこう写ってて、で最後のところに一人ずつ名前がこう写真入りでね、で和夫にぼりでチェンジドラゴンとかね、麹的場チェンジグリフォンね、勤北川チェンジペガサスみたいなのをローマ字で、だからアダルトバージョンだから子供には読めないような形で、まあそういうのがあって、ああ粋なあれだなと思いましたけど、今こうやってまたね、いろんな雑誌というかね、そういう読み物がね、特撮ニュータイプとかね、なんかまあ老舗だと宇宙船なんてのありましたけどね、そういうこうところでまあいろんな人がインタビューを受けたり、スーツアクターの方もインタビューとかね、昔じゃありえないようなこうあれになって、いい時代にそういう意味では
なったかなと、いい時代って言うんですかね、
やっぱりこう注目されるとね、
まあね、もっともっと引き上げてあげたいですよね、
はい、
頑張ってる人たちをね、
じゃあ近況としました、じゃあそういうじゃあ役者のお仕事なんかも、まあ、されて、
まあたまに役があれば、
うん、 はい、いやいやいや、なんかいろいろ出てほしいですよ、やっぱりね。やっぱりそのこういう体を動かせるってスキルを持ってるから、うん、ね、やっぱりこれは誰にも真似できることじゃないから。いや、
もう動かないもん。
いやいやいやいや、何をおっしゃいますやろ。でも超人ですから、うん、やっぱ超人バロムマンに憧れてウルトラマンに憧れてっていう、
ウルトラマンに
憧れて、ね、ウルトラマンに憧れてね。で、あのそんな北川さんですけど、最近はなんか今度トークライブをやられるという、
ね、いつ、
あれ、
え、いつって2月に。
ああ、はいはい、
やるじゃないですか。いや、基本その告知をするために今日来てもらおうかななんて思ったんですけど。
そうですね、
ね、
はい、
大丈夫ですか。ね、だから直接こう、ね、北川さんにね、こう生の声でいろいろとこうやって、ね、うん、僕らは今日こうやって番組を通じてねお話伺いましたけど、直接、はい、今度はあの2月15日にね、
はい、
新宿の、ね、
はい、
ネイキッドロフトというところで、
はい、そうです、
ね、
はい、
この番組を来てくれました読売新聞の、ね、というか日本特撮党党首、はい、鈴木美翔さんのね、うん、主催イベントの、北川祭りという、
お、はい、
トークイベントが2月の15日ですね、木曜日、
うん、
新宿の、ね、ネイキッドロフトという、はい、昔で言うといわゆる食安通りという、ね、はい、ところにも、ね、すぐそばにあるんですけれども、うん、ここであの北川さんのトークショーがございます、
はい、
ね、なんか中身はいろいろなんか
あるんですね、
いろいろあります
よ。
トークショーなんですけど、はい、いわゆるね、無茶ぶりが、あのお姫様はね、無茶振りが好きだから
ね。そ
したら北川さんが、いや結構いろんな厳しいの来てんだけどさ、うん、でも楽しいよっていうね。
まあエレキギターも持ってきますから。
おお、そう、あのジャックのベテランの皆さんでバンドもやってらっしゃるんですもんね。
はい、
ね、ちょうどあの東日本大震災の、うん、まあ、直後にいわゆる JE でね、まあ、ジャパンアクションエンタープライズの皆さんでそういうチャリティーイベントをやった時に、うん、あの締めがね、なんか親父バンドを言って、ね、岡本芳典さんとかね、
キープオンランニングと言います。
あ、そうなんですか。でも、いや親父バンドですよ。親父バンド、キープオンランニング、
キープオンランニング、
キープオンランニングって正式名称だったんです、
うん、そうです、はい、
ね、あの G ロッソの、ね、音響をやってらっしゃる山本さんとかね、もう出てらっしゃる。で、金田修さんが
バンマス、
バンマス兼ドラマ、
ドラム、
ドラム叩くんですよ、金田さんが。
うまいんだこれが、
ね、すっごいかっこよくて、うん、でもあの独学だっていう風におっしゃってて、
まあね、
うん、いやこれね、俺誰にも習ってないんで、独学で、独学でそんなにあの叩けるもんなのかしらと思って。
いや、すごいなと思いますよ。
そういう天性のものはあるんですかね。よーい、はい、スタート、カットって、はいっていうだけじゃない、すごい、はい、これですっていうね、すごいなと思って一回演奏聞かせていた。その時あの北川さんもね、
うん、
やってらっしゃって。
そうです、ベンチャーズを、
はい、あ、そうそう、ベンチャーズ聞かせていただきました。ギターとかそういう楽器系はやっぱ若い頃やってたんですか。
いや、中学校の時からあの、うん、ほら昔ほら白いギターって流行ってたでしょ。
あ、いやいやいや、やりましたね。
まあその辺 の,
テレビジョッキー日曜大更新で、ね、そうそうそうそう、ね、あの鬼人変人に出るともらえるってやつですね。
うん、そうそう、あれが欲しくて、
はい、
その辺から入って、はい、だんだんフォークギターで、
はいはいはい、
かぐや姫とか、
あ、
そういうのに走って、
はいはい、
まあ、吉田拓郎さんとか、
はいはい、フォーク前世のね、まあ、
その辺をやってたっていうのが中学校ですよね。
お
い
お
い
お
い、まあ、そこからもずっと弾いてなかったんですけど、
まあ、体操がねありましたから。
まあでも東京来てから、まあフォークギターはすぐ自分で買って、
うん、
でそれからまあたまにしか弾くことはなかったんですよ、埃もかぶって。
ほうほうほう。
それがまあこの震災前、うん、2、3年前ぐらいから、岡本さんが、
はい、
あの後楽園で楽屋で、
はいはい、
ちょっとお前エレキやろうぜって言われて、エレキって
すごい、そ
う、フォークギターやってる人間にとっては、うん、エレキギターって不良がやってるっていうイメージが、ちょっとエレキは全然触ったこともなかったけど、
あ、
まあじゃあ、まあ、岡本さんに言われたらね、
はいはいはい、
じゃあやってみましょうかっつって、
うん、
1万円ぐらいの初心者用を買ってきて、うん、楽屋でこうやって弾いてて、あ、エレキギターって音がよく出るんだな、楽しいなっていう。
まだ青春デンデケデケデケって感じのね。
デケデケ
デケデケデケデケデケでベンチャーズ行くみたいな、
ね。そうですね。
それをちょっと僕もたまたまそのイベント行かせていただいて、生で聞かせていただいて、え、こんな こともできちゃうんだこの人たちはって思って。
結構練習しましたよ俺は。
ああそうですか。
かなり練習して、もう夜中一人でザーッと弾いてたり、も悔しいから50曲以上頭入ってないと、
はいはい、
結局楽譜見てできないんですよ。
あ
照明とか変わるし、だからもう頭に入れといて、ネックに書いてある点だけを見てキーをこう押さえてるんで、まあ岡本さんあのメロディーを買って、
はいはいはい、いいね、
どっちにしても覚えてないと、ベーキギターは楽譜を置いて弾くようなもんじゃないんで。
あなるほど、
まあ、100は減ってますよ今でも。
あすごい、すごいな。いやで前にあの我々がやってますあのスペースカインズライブも北川さんねご夫婦で見に来ていただいたことがあって、じゃあその時に、いややっぱ人の演奏を見ると勉強になるねっつってねおっしゃっていただいて、いやもうじゃあちょくちょくまたいらしてくださいよねなんて話。
そうそう、うちの息子もすごい興味があってね、
はい、
あの話聞いたら教えてって言われたから、
はい、ああはいはい、ぜひぜひ、ね、あのついこの間あの年末にあの先行者テレビコンサートっていうのをねやったばっかなんで、ちょっとまた
間
空きますけど、またあのご連絡いたします。
お願いします。
で最後ちょっと素朴な疑問だったんですけども、あの北川勉さんのね表記が2トムさんになったのっていうのはどういったこうあれがあったんですか。
まあ元々はあのよく名前を間違えられてた。
ほうほうほう、
事務所のムーでしょ。
はいはいはい、そうですね、事務所の
努力のド
が、はいはいはい、
勉強の勉とか、
はいはいはい、まあ勉さんっていっぱい表記ありますもんね、うん、
まあ、結構なんか名前はやっぱりね、
うん、
間違われるとちょっと悲しいですよね。
ショックだなってテレビのテロップにしてもね。でちょうどその頃って忙しかったから、
はい、
まあ、仕事がブッキングしたりしてる頃もあったんで、うん、2人いるといいなって、
う
ん、
おはいはいはい、
でなんか舞台やってる頃に横山が、うん、
はいはい、
あ横山和夫さん2人のトムで2トムでいいじゃないですかとか言って、おそれいいね、それにしようかなって。
おっと、そうなんと北川勉さんの名付け親が横山和夫さん、
うん、よくは確か
横ちゃんが、
それいいやって。でゴジラやってる時も変えようと思ったんですけど、あの日本のなんつーの、
うん、
日本の代表なんだから、
はいはい、
日本語にしてくれって怒られちゃった。
それでミレニアムゴジラの時の、
そうそう、それで、はい、まあそういうの終わってから、うん、最近ですよね、だからこれは。
ああそうだったんですか。なんか最近俺って見ると、ね、戦隊なんかでもね見ると北川ツートムってね、
うん、まあねアメリカ行くことも多いこうから、
うん、
あのトムって呼んでくれってこう言うと、
あそっかそっか、
向こうだ
から、はいトムみたいなね、
来たガヤマシさんって言われるよ。
そっか、やっぱゴジラはやってやっぱ海外に行かれることも多かったです
も
んね。
最近多くなってきたから、
そういうこと中島春夫さんとね、はいはい、一緒にさ行かれたりとか、そうだよ、だってゴジラもやってんだ
ですよね。
やっぱりこうゴジラをほらあれってほらあの作品によってゴジラの設定が、うん、によって変わるじゃないですか最近は、まあ、昔はね中島春夫さんがみたいなことだったんですけど、やっぱり北川さんにそのオファーが来たっていうのは
長くなりますよ。
あいいですね。やっぱこれやっぱ日本を代表する話ですから、これいただきましょう。
、はい、
ね、うん、
いやいや、
先ほど最後になりましたがってのは撤回、はい、
もう最後だなと思ってた。
ごめんなさい、それこれだけ聞かせてください。
じゃ
あ、ちょっとやらせてください。ツートムさんからそうだよその話をと思って、うん、
いやまあ元々はね、
はい、
キングギドラをやって、
はい、
その評判が良かったから、うん、まあ、ゴジラをやったっていう話なんです
けど、じゃあまずキングギドラのオファーってのがやっぱりそれはジャパンアクションクラブの方に
というまずは、
はい、
さっきお話ししてくれたワンフーメンまで戻るわけです
。おお、
なんとびっくりしました。
おっと、いい
ふりしたところに、
いいふりしたね。
で最後もチー入っていいな、すげえ伏線入ったら番組始まって
る。すごいいろんな運命を感じるよ、きっと。
いやいや嬉しい、はいはい、そのワンフーメンに遡り、
ワンフーメンで俺のことを覚えたでしょ。
はい、僕覚えましたよ。
同じ頃きっと若田さんっていう、はい、ほらモンスターズの社長、
若田慎一さんが、はいはいはい、
もうん、自分のことを確認したわけですよ。
あれで、はい、ワンフーメンで、
で、
はい、
モスラ3の時に、
うん、
あの関わってて、
はいはい、
キングギドラを作る時に、
うん、
その鈴木監督っていう方が、
はい、
仲が良かったらしくて、
は
い、でキングギドラを走って飛ばしたいんだ、
うん、
でキングギドラなんて飛ぶ走れるわけもないし、ね、200キロぐらいある、
ね、
もう全部釣ってやってただこうやってるだけだから、
ね、固定してるみたいな感じ
で、それを若い世代の白亜紀のキングギドラを出すから、そいつを飛ば走って飛ばしたい、
走って飛ばすと、
誰でもあの動ける、誰でもじゃないけど動ける人いないかなって言われたらしくて、で若さんもやっぱその当時いろんなあのつながりを探したらしいんですけど、でいなくて、そこで思いついたのがキングギドラ、ドラゴン、ブルースリー、北川って、そういう風にあのワンフーメンから俺の顔が出てきた、
はい、カンフーね、キングギドラ、
でも面識は全然ないですよ、あの人と。
そうか、そう、はい、
それまで、
ね、まあもともと小野県友会の、ね、方だったんですけど、まあ、
同じ時代を並行して動いてた方たち、県友会でアクション始めた、
そうそうそう、うん、
自分と同じぐらいに入ってるんで、
そうですね、はいはいはい、
でそれで自分にたどり着いて、
うんうん、
自分の電話番号を探して、
はい、
直接携帯に電話かかってきたん
です。お、
若さと申しますけど、
はいはいはいはい、
何でしょうかってこう、
ですね、はい、
あのキングギドラをやってほしいっていうその意図があったんで、
はい、
まあ怪獣のね王様だし、
はい、
一生の記念に、まあいいかなと思っていいですよって受けたわけです、
ね、はいはいはい、
その年にまあその作品をやって、ですごく評判が良かったんです。で監督も気に入ってくださって、
はい、
次の年にまた電話かかってきたんです、
はいはいはい、
今度は監督から、
監督から、はい、
でまたお願いできるかなって言われた、はいはい、あ、いいですよ、何の怪獣ですかって言ったら、はいはい、ゴジラだけどって言われて、え、それはちょっと話がね、
びっくりしますよ、ね、
します
よ、ゴジラですかみたいな、ね、
ゴジラやっぱり代表でしょう、もう
主役ですよ、主役、
もうまさに主役ですから
ね、日本のね、ゴジラ、
もうキングオブモンスターズですから、
ね、これは俺がやっていいもんだろうかなって、
いやいやいや、北川さんこそ
ちょっと悩みましたよね。さすがにちょっと待ってくださいって言って、うん、カネさんに相談して、
はい、
まあ一応まあやりましょうかっていう話になったんです。それがきっかけですね。
おお、なるほど、そういうね、うん、
すごいところに転がってるんですね。
転がってたな。でこの間、まさに若狭さんと、ね、中川元国君と北川さんで一緒にホッピーを飲んだと。
飲んだ
とね。それツイッターの写真でいいな、俺行きたかったなと思ったら、でも今日ゴジラ会だから俺ゴジラ関係ねえからやからと思って、でもいいなと思いながら、そうか、若狭さんもね、そこでね、意外なところ、なんか大阪の環状線でばったり会ったりとか ね、意外なところで若田さんとはお会いするんですけれども、
そうなんですよね、
はい、うん、あの生ホッピーが美味しい店があるって、ね、元国が言うんで、
うん、でよく、ね、美味しかった、ね、赤いやつ、
ね、一緒に行きましょう、このみんなで、ね、もうぜひ、あ、そういうあれがあったんだ、ね、でゴジラになって、
そうです、
でもそのことでまた中島春夫さんとね、あのご一緒にね、いろいろ世界もね行かれたり、ちょうどなんか特番の時に一回中島春夫さんのインタビューがあって、その時ゴジラがパッと出てきて、したら実はその時中をあの北川さんがやってらっしゃって、僕中島さんに会いに来たんですよっていうみたいなシーンがねあって、あ、北川さんあれだと思って、すごくたまたま特番を見た時にすごい嬉しかったですね。しかもゴジラですから北川さんがね。
今じゃね、そのウルトラマンになりたかった、
はい、
ビンさんにもね、はい、もう知り合いになれて、
あ、そうか、ビンさんとまさにウルトラマンとね、ご本人と、
ありがたい話ですよ、ゴジラ やってよかったな、
は
い、
ああね、そうかそうか、そうですよね、あ、それはよかった、ね、で世界に通じるこのツートムで、
う
ん、
ね、
そう、結構あのジャックの方、あのローマ字というかアルファベットを入れる方いて、村上純さんも一時期ね J 村上っていう誰だこれ J 村上、あ、村上純さんかとかね、もっと笑っちゃったのは王尾藤って、
あれ岡本さんかなり前ですね、
あのシグナルマンの時ですね、うん、あのカーレンジャーの、うん、シグナルマン王尾藤誰だったら、あ、岡本義則さんって美しく登るだから尾藤ってね、お呼びだよ王尾藤誰だよとかだからそこに北川2トムが出てきたら、うん、なんかそういう流行りなのかな
って
、
流行りなのかなみたいな、
たまたまですね、これは本当
に、ね、なんか、まあ、あのショッカー、大野の王がアルファベットで下 のこと言えませんけどね、僕はあの漢字でショッカーで大野って漢字で書かれるとちょっとテンション下がりますね、やっぱ ね
確か目立つしね、 テロップで流れてもこう、
あ、いろんな文字が
ありますね、
目を引きます
ね、漢字でバーってやると、特に最近の映画とか、特にあの全員出していただくじゃないですか、名前を、あのアクション部もね、ジャパンアクションエンタープライズだーって出てるときに、パッとやっぱりアルファベットとかあるとそこに、あ、北川さんだってね、
そうですね、
そうだ、一緒にあの、そうだ、北川さんと最近ご一緒できたのはもう4年前になるのか3年前か、あの唐沢俊明さんのね、インザヒーロー、あの時もね、もちろんニーボイさんがないから、もうスーツアクターのレジェンド大集合みたいな感じでね、一緒に東宝の撮影所で撮ったんですけど、あの時やっぱ北川さんの名前とね、僕の名前目立つんですよ、やっぱりね、
目立つ、
はい、でたまたまその劇中劇の主題歌を串田明さんが歌ってたらしくて、でうちなんかいきなりあれ夜9時半ぐらい電話かかってきて、あ、ショッカー串田だけど、あ、どうしたんですかって、ショッカーさ、あのインザヒーローっていう映画に出てるって言うから、あ、はい、出てるっていうか、まあ行きましたけどって言ったら、いや、あのあれの劇中劇の主題歌俺歌っててさ、で今日今試写会があって、試写見終わってさ、でエンディングロール見たらさ、ショッカーの名前出てるからさ、どこかどこにいんのかなと思ったって、
どこに出てんのかな、
まずわからないと思います、
わかんない、
でも、まあ、本人だから自分はあそことあそこに、で僕の斜め前が北川さんがあそこにいてっていうのはね、であの日も寒かったんですけどね、
寒かった ね
寒かったといえば、でももうあのスーパーヒーロー対戦 Z の、ね、あの岩船山のね、全部ヒーローが揃った、はい、あの雪の岩船山を思えば、
まあね、
何も怖くなくなったんですからね、
でもあの時A子は元気だったよね
そう、あれはだからミスアメリカやられたんですよね、
そうやってたよあの時
ね、だから結構あの何百人もいるヒーローの中にちゃんとね、あのご本人が入ってる、ね、あのリアルにね、だから北川さんがだから忍者ブラックだったんですかね、
そうそう、
で草加さんがガオブラックだったり、で前田博史くんがちゃんとティラノレンジャー劇だったりとか、ちゃんとポイントポイントにね、当時の方がねちゃんと入ってるとかね、それがね探すの面白いよ、探せねえわ
どれだ、
いやいや、いやそれね、ダメ、探しちゃダメ俺あの CM が流れてる時に、うちの息子が見てたのテレビたまたま、こいつ手抜いてるよって指差してたの、誰だよって見たら俺だよ
そ
れ
その何百人いる中でさ、こいつ手抜いて
たら、ほぼ200人くらいでや
ったタラタラタラタラしてたの
本当に
それ俺だよって
ええみたいな、なんてこと
よく見つけた
すごいな我が父ちゃん、
なんかこう心惹かれるものがあったんでしょうね、
やっぱね、
いやあれには驚いた、
で忍者ブラックやってるの知らないですよね息子さんね、
知らない、
ね、
いや忍者ブラックやってたことは知ってるけど、
あ、そうか、その時にね、
だって俺が入ってるとは思ってないから、
ね、そうか、そうか、ね、バイオマンのブルースリーかもしれないし、
いや最近もその撮影も行ってないわけだから、
行ってることすら知らなかったんだ、
もう知らないんだもん、だってあいつはもう仕事してるから、
ああそうかそうかそうか、全然ねそんな話もし
ない
ね、
うん、たまたま見てて、
はい、
好きだからそういう、
はい、
やっぱり、
はい、
下でか関わってるから、
はい、い
やあれには参りましたよ、
いやでもみんな多分一時停止とかして見ちゃう、探しちゃうとは思いますけどね、
いやでもね、悪いことばっかり起こるわけですよなんかね、うん、その類のやつでキレンジャーとかもやったことあるんですけど、
あ、はいはいはい、
キレンジャーは、うん、ほらこういう体型でしょ、
あ、私のようなね、
うん、
はいはいはい、
でなんかやっぱり、
うん、
なんだっけあの、
はい、
海賊のやつ、
あ、豪快じゃん、
あれでほらいっぱい変身したから衣装作ってやって、
そうです、
家そのキレンジャーがハッチャンに合わせてるかなんか
で、
俺しか入らなかった衣装、
そうですね、
だから俺は結構レギュラーっぽくキレンジャーやってたんだけど、その映像なのか写真なのかを見て、A 子の知り合いが幻滅したと言われて、キレンジャーはこうじゃないって、またこっちでも言われてるよ俺
入らないんだあれ衣装、あれ8ちゃんサイズだから、そう確かに豪快チェンジするから、ね、あの豪快イエローが着れるんじゃったら、つまり八塚さんが着れるようなサイズなんだ、
そうなんだけど、
そうそうそう、
違う映画だからもう着れんじゃって役で出てる状態で、やっぱりスタイルがやっぱ全然違うと夢が崩れちゃう、それを A 子に言われて、それを俺が聞いて、俺はがっくりきたわけだ そういうのばっかですよ。
いやいやいやいや、そうだって逆に僕あの「あっ記念日やりますよ」っつって「記念日なんかイエローオールやりますよ」みたいな話したら「うん、あ大野さんあの八塚さんに合わせてやるんで衣装着れない」って「えだって記念日だろ」っつって「あでも」で昔のやっぱゴレンジャーとかの頃ってまだね今のサイズと違ってお面がちょっと大きいんですよね、うん、だから意外にだからこうゴレンジャーがお面顔がでかくてちょっと体が細いみたいになっちゃって、うん、ああそうかそういうあれもあるんだななんていうのはこう、まあ、そういう戦隊うんちくじゃないけど、
うん、そうゴレンジャーの大きい、ね、すごい大きいですから、
ね、面でかいですよね、
う
ん、あの中にこうあんこ入れないとぐるんって横一周回っちゃったりするから、
う
ん
ね、こうやってこうやって出てくる
あのこういう面パッチンっていうのをね外さないでそのまま面開けられるみたいなね、やっぱだから技術がやっぱりね日進月歩でどうと、ね、
うね、
サンバルカンぐらいからだんだんこう小さくねなってきましたもんね。
まあサンバルカンまではまだ、
うん
うんうん、
ちょうどレインボー造形に変わったところですよ。
そうね、あの昔後楽園やってて、うん、ほら面取る時間ないから裏でこうやってガッとこうここずらして、
はい、
ここまで上げて息してた、
はい、パッチンを取らないでね、
もう裏で走りながら
口のところで開けてね、
でだんだんここがぴったりし始めて、もうそれ絶対できなくなって、
お面がもう取れなくなって、うん、あ
もうここがぴったりだから、
あ喉元がね、
もっと昔はここがこう広かった
の、あ割とちょっとそのまま
ちょっとこうい
わゆるパチンと上げなくてもちょっと指で上げればこう、うん、顔が出るみたいなね、うん、あの鼻は突っかかるだろうけど口ぐらいはちょっと出る、う
ん、そこまでやって息してた、
そうだって後楽園遊園地のバルパンサーなんかも、もうセットの中でそのねもうバク転しまくって宙返りして立ち回りしてターザンロープやって、あっちゃこっちゃからこう北川さんのパンサーがね出てくるのを僕は生で見てますよ。もう成田博さんがねバルパンサーっすね来たーっすね、あやっぱちょうどその頃やっぱり北川さんがずっとそういうことは実演のショーでね、そこで後楽園でやってらっしゃって、ね、うん、そういう意味では今回この2月の15日は実演トークの実演がありますんで、ぜひ、はい、ネイキッドロフトの方でね、
その話忘れてたね、もうね、
ダメですよ、いやいや僕ら別に構わないですけどいやいやいや、そんなことない、いやでもぜひ皆さんにもね生でこう ねあの北川さんの話をね、あの多分今日とは違う話がまたいろいろ出ると思いますので、ぜひね2月の15日はお越しいただきたいなと思います、ということでじゃあ最後になりましたけれども、
はい、
何かこう今ラジオを聞いている皆さんに一言メッセージといいますか何かいただけたらと思います。
本当に最後ですか？
いや何ならまだ大丈夫ですけど
何かあの、はい、言い残したことがあれば
もう言い残したこといっぱいあるんだけど、
まあ、ね、人にも撮っとかないといけない、
ね、そう撮っとかないといけない、まあ、今ラジオ聞いてる方たちとかにね、
そうですね、はい、これからも頑張りますんで、
はい、
応援してください、よろしくお願いします、
はい、ということで今回のゲストは北川勉さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。北川勉です。2月15日ネイキッドロフトで僕と握手。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン、
まだまだ聞きたいことがいっぱいあるんだけど ね、
ちょっとでも15日に撮っとかないといけない
こともあります。先に全部言っちゃったの何よって、うん、あの三塩ちゃんに怒られるといけないんで、ね、ということで、サイン色紙プレゼントかな。
そうなんですね、ちょっとそうですね、うん、
あの
でね、
前々回の、はい、サイン色紙は超電子バイオマンのレッドワン坂本龍介さんのサイン色紙なんですけども、はい、
うんうん、
はい、なんかね
ちょっと
ネットの方の不具合がございまして、はい、なんかあの申し込みサイトがちゃんとね、
そうなんです、メールフォームがちょっと不具合になってたみたいで、うん、はい、ちゃんと申し込みができない状態になっていたそうなので、
ね、ごめんなさい、
はい、うん、あの申し込みをしていただけますかという
ね、
はい、
だからあの締め切り伸ばしますので、
うんうん、
ぜひあの坂本龍介さんのサイン欲しいという方は、
はい、
もう一回ちょっとその旨、
ね、ね、申し訳ございません、ね、
はい、大丈夫ですね、はい、そしてあのもちろんあの今回のゲスト北川勉さんのサイン色紙もですね、はい、3名の方にプレゼントさせていただきたいと、はい、すごいくしくもバイオマンのレッドワンとブルースリーとすごいね、くしくも
両方申し込ん
じゃおうっつってちゃんと書き分けてくださいね、あの1通であのこう
2人分とか
ダメだから、ちゃんと北川さん希望とか坂本さん希望 希望ってちゃんとこう書いておいていただかないと、ぜひともね、まあ、今日の感想なんかとか、ね、書いていただきたいし、また、ね、2月15日ぜひ、ネイキッドロフトの方にも行っていただきたいなと思うわけでございます。で、まあね、寒い日が続きますが、まあ、これからね、春に向かって、ね、春はやってきますから、ね、気持ちを明るく楽しく前向きにいきたいと思いますのでね。はい、ということで今回はここまで。お相手は私ショッカー大野と貝
原玲奈でした。
せーの、またね。
この番組は同人誌印刷会社猫のしっぽの本社スタジオからお送りしました。